もう早速、普通に自分が読みたいので、読んでいこうと思います。大丈夫だよな、ほんと。昔心理学に興味があってって言っても遊び程度ですけど、レベルがね、それで少し、実際にその本からいろいろ撮ってですね、プレゼンテーションをしたこともあるんですがもう忘れた、もう数年、4年ぐらい前の話なので、まだ読んでないところも含めですね、ちょっと読んでいきたいと思います。基本的に垂れ流し、まずはじめに戦い、この言葉から何をイメージするだろうか。気分が高揚する人もいれば嫌な気分になる人、尻込みをする人もいるだろう。だが好むと好まざるとに関わらず、人生というのはどんな局面であれ戦いの連続なのである。政治やビジネスは言うに及ばず、教育も人間関係も好きな人を振り向かせられるかどうか、プロポーズが受け入れられるかどうかでさえそうなのだ。だとすれば戦いを勝ち抜くための手段が知りたい、切れ味鋭い武器が欲しいと思うのは当然のことだ。ではその武器とは一体何だろうか。古の戦いであれば刀や銃など文字通りの武器や強靭な肉体が勝利を約束してくれただろう。 しかしながらあなたが本当に日々直面し勝ち抜きたいと思っている戦いではそんなものは一向に役に立たないはずだ。だから本書では日常生活における戦いを勝ち抜くための最強の武器として人間の心を取り上げるのである。すべての戦いは心理戦であり、人の心の法則を知り、その法則を利用することで戦いに勝ち抜くことができる。それが本書のテーマなのだ。出世もビジネスも良好な人間関係も恋愛もしつけや教育も、すべては人の心を知ることから始まるのである。実験調査といった科学的研究成果によって裏付けられた理論とともに、説得、印象操作、プロファイリングなど、その理論を実践で存分に生かすためのテクニックを紹介しよう。ああ、なんでもっと早くこのテクニックを知らなかったんだ。あの時この理論を知っていたらな、自分はこのテクニックで騙されていたのか。読み進むうちにそんな後悔が出てくることもあるだろう。だが心配しなくていい。使うチャンスはこれからいくらでもある。武器をマスターし、自分なりに腕を磨いていけばよい。幸いなことに、今あなたの隣にいる人はそんな武器があることすら知らないのだから。これまでのあなたが他人に騙され屈服させられ言いなりになってきた種類の人間だったとしよう。だがこれからは違う。善良さというあなたの美徳が悪用されることもことはもうありえないのだ。また人の心をつかむのがうまいあなたがこれまでその長所を生かして様々なものを手に入れてきたとしよう。だがこれからはその長所を今の10倍20倍も生かすことができる天性や経験にセオリーがプラスされるからである。あなたの中に眠っている能力、それを最大限に引き出すための一助、一助けとして本書が役に立てば幸いである。っていうので、だらだらといきます。言い訳の効果。従業員自身による商品や機械、工場部品の盗難はアメリカのビジネス界に深刻な打撃を与えている。年間数十億から数百億ドルもの損失がもたらされていると推計されており、ビジネスにおける非暴力的犯罪の中では最悪のものである。従業員による盗難は特に従業員が賃金給料が低いと感じている時に起こりやすい。なぜなら盗みを働くことによってその低い賃金給料の埋め合わせをしようとするからである。よって従業員による盗みは経済的に苦しい、生活に困っているという具体的な理由よりも不公平感という精神的な理由によるところが大きいのである。ということは、何らかの理由で賃金や給料の引き下げが決行された時、従業員による盗みが多発すると考えられるのだ。これを言い訳一つでできるだけ阻止しようと試みたのがグリーンバーグという心理学者の実験である。実験は3つの部品製造工場を対象として行われた。3つとも全て同じ親会社のものであるのだが、この親会社が大きな契約を失ってしまったため、そのうち2つの工場、工場 A および B では10週間にわたって 15% の賃金引き下げをせざるを得なくなった。一方、工場 C では賃金引き下げは行われなかった。調査期間は賃金引き下げ前、中、後のそれぞれ10週であった。工場 A においては90分のミーティングが開かれ、次のように社長自らが賃金引き下げに対する言い訳を綿密に、そして従業員に敬意を払いながら行った。社長、私たちの会社でやってはならないと考えていることの一つがレイオフ、一時解雇です。しかし皆さんもご存知の通り、私たちは大事な取引契約を失ってしまい、苦しい状況が当分続きます。私たちはこの苦しい状況を乗り切るため何かを我慢しなければならない。私は検討に検討を重ねた結果、必ずうまくいくであろう計画を考え出しました。それは単純なものです。来週より全ての従業員の賃金を 15% 削減するのです。あなたにも私にも、この工場で働いているもの全てに適用されます。たった 15% の引き下げで、レイオフも賃金以外の手当の削減も回避できるのです。本当にこの決断は辛いものでした。しかし、実行可能なのはこれだけなのです。あなた方のことは家族同然に思っており、あなた方が一生懸命に働いて稼いだものを奪うことには心が痛みます。しかし、これからの10週間、私たちは必死になって耐えていかねばならないのです。工場 B ではたった15分のミーティングしか行われず、副社長がおざなりな説明をしただけだった。 副社長。コスト削減はビジネスにおいて避けられないものです。不幸なことにこの工場でもその時が来てしまいました。お辛いことでしょうが、社長は月曜から全ての従業員の賃金を 15% 引き下げることに決定しました。これは大きな取引契約を失ったことによるものです。大変だとは思いますが、製造業では避けられないことです。2、3の質問には答えますが、私は次のミーティングのためすぐに飛行場に向かわなければなりません。工場 A と工場 B における差はたったこれだけの言い訳の違いであった。それにもかかわらず結果の違いは恐ろしいものである。ずっとあるんですが、グラフ、工場 A 工場では平均盗難率は、引き下げ前、引き下げ中、引き下げ終了後っていうので、約 3.2% から 4.8% 程度の、まあ当然引き下げ中は上がります。 4.8% ぐらいまで。で、 B 工場に至っては引き下げ中に、引き下げ前は 3% だったにもかかわらず、賃金引き下げ中は 8% オーバー、 8.1% 程度まで、上昇して、引き下げ後は、まあ、2.7% ぐらいまで下がってますけども、とにかく、上げ幅が全然違う。で、続き、確かに賃金引き下げがなされた工場 AB では引き下げ期間中に盗みが増えたものの、その割合は工場 B で圧倒的に大きかった。また賃金に対する不満感は賃金引き下げがなされたにもかかわらず工場 A では高まらなかった。さらに引き下げ期間中に3つの工場で合わせて13人が転職を決行したが、そのうち12人は工場 B の従業員だったので、全く同じ賃金引き下げという事態であっても、ほんの少しの言い訳の差によってこれだけの違いが出てくるのだ。言い訳については印象操作のところで詳しく述べるが、人間というのは理屈よりも感情、すなわち心で動く動物なのだということがこの結果からわかる。相手の心理を大切にし、うまくケアすることができれば、多少まずい事態が起こっても、なんとか切り抜けることができる。だが、相手の心をおざなりにするようなことをした場合には、必ずやそのしっぺ返しを食らうのである。次、理性よりも感情を揺さぶれ。理性よりも感情というのは、かのヒトラーも言っていたことである。ヒトラーは宣伝や説得のテクニックに多大な関心を寄せていたと言われているが、大衆を操作したいのであれば、できるだけ優しい言葉で訴えよ。大衆を操作したいのであれば、伝えたいものを何度も繰り返せ。大衆を操作したいのであれば、肝心の要点を絞り込んで伝えよ、などの他に、大衆を操作したいのであれば、論理よりも感情に訴えて揺さぶり上げよ、と述べていた。例えばヒトラーは、ヨーロッパの国々を征服して植民地にすれば年間これだけの利益を計上することができ、結果として労働者を含む国民全ての人が贅沢な暮らしができる、などという論理的な文句を用いて説得を試みたことはなかった。そうではなく、第一次世界大戦後に締結されたベルサイユ条約はあまりにも不当であること、この条約は我がドイツ国民を侮辱しきっていること、かつての土地を取り返して復讐し、汚辱をすすぐ必要があること、といった演説によって大衆の感情を揺り動かしたのである。もう一つ興味深い例がある。1988年、ブッシュとデュカチスは死刑制度についてテレビ討論を交わすことになった。死刑を擁護するブッシュは死刑反対のデュカチスに次のような質問で先手を打った。あなたならブッシュとデュカチスのどちらに共感を覚えるか考えながら読んでいただきたい。ブッシュ、もしあなたの愛する奥さんキティが野蛮にレイプされ、もてあそばれて殺されても、それでもあなたはその犯人の死刑に反対するのか。デュカティス、それでも死刑には反対だ。死刑が犯罪の抑止となる証拠はない。それにもし犯人を死刑にしてもキティは生き返らない。デュカティスの負けであった。死刑に賛成反対に関わらず、視聴者はデュカチスの弁に反感を覚えたのだ。デュカチスの弁は理性的すぎた。感情が入っていなかったのである。デュカチスは死刑反対を唱える民主党からさえも非難を食らってしまった。結局のところ、人間の心を強く揺さぶるのは理屈ではなく感情なのである。あれ？ ジータレスより企画の方はどうなってるんですか。企画の方は何も何もそんなね、そんなね、そんなポンポンポンポンすみませんよ、ね、で、続きイメージを売れ。今度はもっと違った角度から心の重要性を見てみよう。物が売れない時代と言われるが、売れているものは売れている。筆者が心理学者だからかもしれないが、今後はますます製品そのものの良さではなく、良さだけではなく、その製品が深層心理にある欲望をくすぐることができるかという点が大事になっていくと思われる。表層心理にあるニーズではなく、自分でも普段は気づかないような深層心理にあるニーズをいかに捉えるかということだ。そのキーワードの一つとしてイメージという言葉が挙げられると思う。すなわち人は製品そのものだけを買うのではない。その製品に結びついたイメージをセットとして買うのである。だからそのイメージ、言い換えれば個人的な思い込みをうまく利用して売ることが成功の秘訣である。さらに情報化、またバーチャル化により、そのイメージの重要性が今後ますます高まっていくことは間違いない。まず分かりやすい例を挙げよう。印刷広告でもテレビ CM でもモーターショーでもそうだが、車の宣伝の場合には車の傍らに美しい女性が立っている光景が定番である。あなたは一体自動車と美女の間に何の論理的つながりがあるのだろうかなどと考えたことはあるだろうか。それはもう当たり前の光景として脳に刻まれてしまったため、いちいち不思議に思わないのである。しかしそうした光景を見るたびに、あなたの脳には次のようなメッセージが無意識の領域に書き込まれるのである。この自動車はこんな美女が好んで乗るぐらい素晴らしいものなのだ。この自動車に乗ればこのくらい美しい女性を自分のものにできるのだ。自分はそんなに愚かではないと反論したくなるだろうが、多かれ少なかれあなたの脳ではこうした情報処理が行われている。そうでなければなぜ自動車会社は高いお金を払ってまでモデルや美女を登場させるというのだろうか。面白いのはこうしたメッセージは言葉としては全く伝えられていない点である。人間の脳のメカニズムとして人々が勝手にそう思い込んでくれるのだ。今度はもう少し意外な例を挙げてみよう。あなたは沖縄で電気こたつが普及しているという事実をご存知だろうか。慶応大学名誉教授の宇野義康らの調査によれば、沖縄の家庭でも約 90% において電気こたつは普及していたのである。どうして必要でもない電気こたつが沖縄で売れたのだろうか。その答えこそがイメージなのである。結論から言えば、テレビが沖縄で電気こたつを普及させたと言っても過言ではない。まずテレビが普及し、そのテレビドラマに出てくる明るく楽しい家庭では必ず電気こたつがあったのである。つまり沖縄の人々は電気こたつそれ自体が欲しかったのではなく、電気こたつに結びついた温かい家庭というものが欲しかったのだ。これがイメージによる戦略の一つである。もしあなたが家電製品を扱っており、初めから沖縄は冬でも暑いのだから電気こたつは売れまいと思い込んでいたのだとしたら、それは全ておしまいだっただろう。買いたいのかどうかを決めるのはあなたの脳ではなく顧客の脳である。しかもあなたは気温や生活状況によって売れる売れないを判断するであろうが、顧客はイメージで判断しているのである。心理的に物を売るとでも言えるだろうか。高級ブランドのエルメスはもともとバグ、馬の具屋であった。しかしエルメスは幸いなことにフランスの王侯、貴族のためだけのバグをあつらえていたのである。人々は皆、王侯貴族がエルメスのマークの入ったバグをつけているのを見た。それだけでエルメスのバグは素晴らしい宣伝をされているようなものであった。こうしていつとはなしにエルメスは高級品であるというイメージが人々の間に作り上げられたのである。どれほどの高級品であっても無造作に置かれた粗末な包装のものだったらあなたは買うだろうか。おそらく買わないだろう。ではどうして買わないのか、そのことを自分の心に尋ねると、例えば次のような答えが返ってくるだろう。この製品は自分が考えている高級品というイメージとはまるっきり食い違ってるからと。あなたは露店で売られている一級品のダイヤモンドを買うだろうか。どんなに相手が説得しても、たとえ保証書があったとしても絶対買わないであろう。これこそまさにイメージで人々は購買を決定している証拠である。 日本のヒルトンホテルでは日本を楽しみに来る外国人向けの部屋に障子と襖を用意している。これなどもイメージで売る作戦の一つだ。つまり外国人が日本に対して持つイメージを満足させる作戦である。現在では障子と襖は消えてしまったわけではないが、都市部ではほとんど見られない。ところが外国人の頭には日本といえば障子と襖というイメージが鮮明に焼き付いている。その人たちを捕まえて、今日本の家庭は欧米とあまり変わりませんよと言ったところで何にもならない。むしろイメージを壊されて外国人はがっかりするだけである。したがって戦略としては相手のイメージを尊重しつつ、そのイメージに沿わせたものを用意する必要がある。ヒルトンホテルの障子と襖はまさに外国人の期待を裏切らない満足のゆくものと言えるであろう。もう一つ別の例を出そう。合成洗剤が日本で初めて売り出された時、全く主婦層の気持ちをつかむことができず、さっぱり売れなかったという。合成洗剤は従来の石鹸よりも洗濯物の汚れをはるかによく落とすものであったし、広告やマスコミ宣伝も十分に行われたのである。それでもやはり売れなかった。これはどうしてなのだろうか。そこで主婦層に対して調査を行ったところ、ある一つの原因が浮かび上がった。それは合成洗剤を使うと少しも泡が立たないということであった。主婦にとってこれが納得のいかない不満な点であったのだ。主婦の頭の中には泡が立たなければ汚れは落ちないというイメージがこびりついており、そのために当時の合成洗剤は売れなかったのである。そこで生産者側はわざわざ泡沫剤を加えることにした。合成洗剤の場合、石鹸と違って泡沫は汚れを落とすのに不要である。いや、不要であるというより洗濯機の内部や洗濯物に泡が付着するので、それを洗い流すために水を多く使わなければならず、むしろ無駄なだけである。しかしこうした無駄な泡沫剤を加えることで評判が良くなったのであった。ここからわかる通り、主婦たちは合成洗剤で洗濯すると綺麗になるという製品そのものの質を判断したわけではない。綺麗になった気がするというイメージを買っていたのである。また特にヨーロッパ系の海外製品には、伝統ある〇〇王室御用達のといったキャッチフレーズがつくことが多いのも同じだ。ちょっと歴史を学べばわかる通り、ヨーロッパでは伝統のないものを探す方が難しいし、そもそも王室や貴族なども吐いて捨てるほどいるのである。しかし大抵の人々はそうしたことを考えず、頭の中ではどこかの絵で見たような中世のヨーロッパのイメージ、お城、超豪華なダイニングルーム、宝石の散りばめられた調度品や食器、豪華絢爛な衣装を着た王侯貴族たちが優雅に食事をしているを描き出し、そのイメージを買うのである。イメージは製品だけでなく人間にも当てはまる。相手の目に自分がどう映るのかという問題は大変重要だ。かつてクライスラーの会長であったリー・アイア国家は、来日した際にイメージが全てだ、大統領も自動車も全てイメージだと強調したという。また心理学者のグラッシュが行った調査によると、大統領選挙ではマスメディアにお金をかけている候補者が必ず勝利するという。かつてレーガン大統領に、あなたは俳優上がりなのによく大統領が務まりますねと尋ねた記者がいたという。この質問に対しレーガンは、俳優だからこそ務まるのですよと笑って答えたという。商品であっても人間であっても、これからますます心理的プロモーションを考えていかなければならない時代になっていくのではないだろうか。ジータレス読み24。その本面接で使える？使えない。これが使える、いや別にこれ使える使えないとかじゃなくて、別に使えないと思うよ。てかこれがもう染みついてないと使えないから、結局使おうと思っても、だからよほど、だからもう、よほどもうこびりついてないと、何にも意識せずに出せないとダメでしょ、で25番、イサムさんのイメージは福山雅治なーってありえねえ。つか俺のリアル知ってる人だったら笑ってるよ、女の。 大笑いだよ。俺のリアル知ってる人だったら、はぁーみたいな、はぁーっていう、どんだけだしっていうね、言い過ぎ、まあおだててやろうっていう心理作戦かもしれないから怖いね。まあいいや。で次、戦争における心理的宣伝戦略。第一次世界大戦時におけるドイツの戦争宣伝では、敵をいたずらに滑稽化した漫画宣伝が主であった。もちろん敵兵は全く怖くない、敵は弱くて簡単に倒せるぞと兵士たちの士気を鼓舞することを目的に作られたものである。しかし戦争において全く怖くないなどということはありえない。当然のことながら、ドイツ兵たちは実際の敵兵に遭遇すれば混沌するばかりの恐ろしさを身に染みて感じたのである。するとドイツの兵士たちは、こんなはずではないだろうと驚嘆するばかりか、むしろ自国の宣伝によって欺かれたとさえ感じたのである。そのため士気の強化どころか、その維持さえもできなくなった。つまり兵士たちはやる気が失せてしまい、兵士として使い物にならなくなってしまったのである。その点イギリスとアメリカの戦争宣伝は心理学的に見ても適切なものであったという。まず彼らの宣伝ではドイツ人を徹底的に野蛮なものとして提示した。また戦争の恐ろしさをあらかじめ覚悟させた。そうすることで兵士たちは少なくとも裏切られたと感じることはなかったのである。したがっていくらドイツ兵が恐ろしい手段を用いても、それはただ自国の宣伝の正しさを確認するものにしかならなかった。そのためイギリスとアメリカの兵士たちはますます自国に対する信頼を強めるとともに、他方においては非道な敵に対する憤怒の感情をますます高めることになったのである。イギリスはさらに次のことを心得ていた。宣伝という武器は多重に使用するためにかなりの資本を必要とする。しかしながらその効果はあらゆる戦費を十分に保証するものであるということである。イギリスでは最高級の武器として宣伝は取り扱われ、特別の部署が設けられていたし、制作中も綿密な作業が行われた。一方第一次世界大戦中のドイツにおいては、宣伝は職のない政治家たちの最後の飯食い種とされ、昇進な政治家のわずかばかりの原稿料の稼ぎ口とされていたのである。つまりドイツでは宣伝をあまりにも軽く見すぎてしまったのである。この点が第一次世界大戦におけるドイツの一番の敗因であったとヒトラーは考えていた。そのためヒトラーは宣伝省を作るほどに宣伝作成に力を注いだのである。今度は日本に目を向けてみよう。第二次世界大戦における戦争宣伝は主に参謀本部の業務であった。主幹官庁は内閣情報局である。ここでは大本営発表やラジオなどの電波による対外宣伝および外務官などへの連絡が行われた。まず最も重要なのが戦争目的を高らかに訴えることである。これが宣伝の大元をなすものと考えてよい。これをしくじると出鼻をくじかれた格好になり、初戦を制することができない。もっともアメリカはリメンバーパールハーバーという名文句を持って参戦したが、日本ではあまり戦争目的を繰り返し提示しなかった形跡がある。おそらく日本人の誰もが薄々と植民地を獲得するための戦争だということに気づいていたからである。またそうした理由を提示してもナルシシズム的な満足は得られるかもしれないが、国際的な支持を得られることはなかったである。日本が中国を侵略しようとしていることは国際的に見ても明らかであったし、その意味では日本は開戦する前から心理的に苦しい立場に置かれていたのである。その国の事情により宣伝は少しずつ変化させることが必要だ。日本はその点対外宣伝の作成にあたっては慎重であった。内閣情報局ではある時は文献や写真などを集めて研究し、またある時はその国の長期滞在者の意見を聞いたりしたという。相手国の政治、経済、宗教はもちろん、軍隊の構成、民族の構成、服装などもあらかじめ考慮して予備知識を養わねば、心のことせんに触れる宣伝はできないからである。こうした配慮に基づいて日本の内閣情報局は在日の外国人などから徹底的にその国の内情を聞き出すことにより宣伝に役立てたのである。例えば 南方諸民族に対しては民族の独立と自由を訴え、中国に対しては欧米第一主義を批判し、インドでは反英機運を高める宣伝を行うといったように、その国ごとに宣伝を変えたことは心理戦的に見ても優れたものといえる。徹底的に相手の国柄を調べるという伝統は現在の日本企業でも受け継がれ、これが日本の経済戦争の勝利につながっていることは言うまでもない。また日本の宣伝が優秀であったことは次の点からもわかる。すなわち当時の宣伝ビラを見ると、あからさまに敵国を非難するというものは少ないのである。つまりイギリスやアメリカはこういうところがダメだという宣伝を行わず、自分たちで考えさせるという形式を取るものが多い。例えばインド人向けの宣伝では、いつまで英国の奴隷になっているのだと訴えることで自分たちが置かれている境遇について考えさせている。同様にマレー人向けの宣伝でも、イスラムの真の敵は誰なのかという婉曲な表現を用いている。このように自分自身の頭で考えさせることにより意見を変えてしまう方法を心理学では自己説得と呼んでいる。これは他者から説得されるよりも一度変化が起こってしまえば強く維持される説得テクニックである。なぜなら説得された当人は自分でそう考えたのだと思い込み、相手から操られたという印象を抱かないからである。当時の日本軍がそこまで考えていたとは思いがたいが、自己説得という方法を使っていたことは、日本も心理戦に関しては互角の戦いをしていたということもできるかもしれない。また自己説得と並んで日本側が用いた巧妙な宣伝テクニックは、相手の空想を誘うというものである。例えばオーストラリア兵に向けて、あなたたちは米兵よりも危険な前線に送られてはいないかと訴えるのがそれである。この宣伝ビラを前線にオーストラリア兵がいるところにばらまいたのだから、効果は敵面であった。なるほど、俺たちは危険な前線にいるとオーストラリア兵が納得し、そのことを危険な前線にいない兵士たちにも語ることで戦意を削いだというのはある程度事実であろう。またニューギニア戦線の米兵に対しては、将校を暗闇で殺すにはこんな要領でやるんだとか、毒入りミルクで将校を殺すにはこうすればよいという宣伝ビラを使った。これは一見奇妙な宣伝に見える。米兵は日本軍の侵攻を防ぐためにやってきているのであって、地元の人々からすれば感謝されるべきである。ところが日本の宣伝によると、ニューギニアの人々は米兵を憎んでいることになり、隙あらば殺そうと企んでいるというのである。実際ニューギニアの人々がいくら米兵に好意的に接しても、このビラを見た将校たちは神経質になり、夜は一人で歩けなくなり、ミルクも安心して飲めなくなったのである。ニューギニアの人々による殺人行為など現実にはなかったのであるが、それでも将校たちは恐れたのである。相手の不安を喚起するという点からすれば、この宣伝は立派に機能したと考えられる。さらに日本では宣伝ビラだけではなく、ラジオ放送でも対外宣伝を行っている。これはゼロアワー、突撃の瞬間を意味する放送と呼ばれた。この放送のテープは終戦の時に連合国側に募集されたから、詳しい内容を全て調べることはできないが、ここでは対米放送で用いられたものだけを紹介する。1. 黒人は白人よりも危険な戦場に送られていないか。 2. ユダヤ人はこの戦争を金儲けのチャンスと考えている。 3. アジアへの侵略は平和思想とモンロー主義に反しないか。 4. アメリカはソ連と同盟を結んでいるが、今後の対戦で得をするのはソ連ではないか。 5. アメリカは今まで植民地を求めることなく、むしろ植民地の解放に同情的だったではないか。日本も今独立に向かっているアジア人を助けたいのだ。他にもゼロアワー放送ではビールを飲む音やフォークやナイフが皿に擦れる音などを聞かせることで、戦争が嫌になる気分を高めるという方法も取られた。また戦時には似つかわしくない陽気な音楽をかけたりして緊張感をなくそうとしたりした。これらの心理戦は現代の平和な時期から考えると大して効果をもたらさないように思われるが、戦時という特殊状況を考慮すればそうとも言い切れない。 ともかくこうした個々の宣伝ビラとラジオ放送に関して言えば、日本が必ずしもアメリカに劣っていたとは思えない。無論日本は戦争に負けたのであり、こうした小技的な心理テクニックだけでは戦局を覆すまでには至らなかったのだろう。もっと対極的な意味での心理戦を展開する必要があったのだ。例えば日米が開戦する前からアジア諸国に対して信用を得るような根回しをしておくことがその一つである。近代戦争ではもはや1対1の国だけの戦争ではありえない。そこでは国際的な世論が圧倒的な重みを持つ。そして国際的な世論というのは多分に心理的な感情から成り立っている。もし日本が国際世論の重みを知っており、それに訴えかけて心理戦を制していれば、たとえ日本に国力はなかったとしても勝負には勝てたかもしれない。敵国の兵士たちの士気をくじいたり、戦争が嫌になる気分を高めたりという小手先の心理戦も重要である。しかしもっとマクロな心理を操作することの方が近代戦では重要なことだったのである。アメリカはその戦争目的からして国際世論を自分の有利な方向に引きつけることができた。心理戦という面から見ても勝負はここで決まっていたのかもしれない。ジータレスミ26、企画倒れかもしんない。かもしんない、誰かやってじゃ、俺ばっかに言わないで、じゃあ行きます。やっぱ面白いのこれ、次、まあ、戦争の話が勝った負けたわね、まあ、あれなんですけど、で、次、企業 VS マスコミの心理戦。フードライオン以下 FL はアメリカで急成長を遂げているスーパーマーケットチェーンだった。しかし92年プライムタイムライブ ABC の報道番組において FL が古い肉に手を加え新しく見せかけて販売していることが暴露されると、一躍スキャンダルのターゲットになった。今それっぽいのあるな。 FL は古い肉を売るためにバーベキューソースを使う。悪い肉を品質よく見せかけるために漂白を行う。賞味期限の日付を変えるなどしていたというのである。食料品店では食品に対する信頼こそが最重要であるのだから、この報道は FL にとって致命的であり、放送直後から売り上げは激減した。そこで FL は次のような作戦に出たのである。1、否定。 FL の最高責任者であるスミスは、こうした嘘は即刻やめるべきだとのステートメントを発表。2、番組への反撃。スミスはまた、プライムタイムライブの言うことには全く信憑性がない、なぜなら同番組は労働組合びいきだからだと主張。3、コマーシャル。問題が一部存在する可能性があるものの、 FL の方針や手続きは間違っていないとのテレビ CM を放映。4、攻撃は最大の暴力。従業員過去6000人に同番組のビデオテープを配布して家族や友人と見るように奨励し、またパーティーを開いて友人に FL の食品を食べてもらうようにもさせた。これは問題を隠そうとすることにより、逆に問題があるのではと思われることを防ごうとした戦略である。これらの戦略は確実に功を奏した。戦略が進むにつれ売上は着実に回復を示したのである。4以外は全て言い訳でありながら、言葉を武器とした心理戦の戦略によって破滅の危機から救われることが、できたのだ。その一方、言い訳の失敗で大きなダメージを受けた企業もある。アメリカのハンバーガーチェーンジャックインザボックスでは、バクテリアに汚染されたハンバーガーを食べた幼児が1人死亡、400人以上が食中毒になる事件が起きた。この時経営者は謝罪もせずに何の心配もいらないという強気発言を繰り返していた。だが最終的には州の衛生基準に違反していたことを認めざるを得なくなった。また責任もひき肉の納入業者になすりつけようと必死であった。こうした経営者の対応のまずさから消費者の信頼を失い、売上が激減してしまったのである。消費者に対する心理戦の完全な敗北である。で、ですね次、説得の三大テクニック。 断る自由を奪うフットインザドアテクニック。車の展示場や新車発表会に出かけた際、試乗してみませんかとしつこく求められた経験はないだろうか。いや別にフラッと立ち寄っただけですからとやんわり断ろうとしても、まあそうおっしゃらずにシートに腰掛けるだけでもとなぜかしつこいほどに食い下がってくるのが常である。あるいはあなたが女性であれば次のような例がわかりやすいかもしれない。特に何かを買う気でもなく、ブラブラとウィンドウショッピングをしていた。そこでちょっといいなと思えるようなコートが目に留まり、一瞬立ち止まる。するとすかさず店員がつかつかとそばに寄ってきて、よろしかったらご試着してみませんか。こっちは買う気がさらさらないのだから逃げようとしても、お袖を通すだけでもきっとお似合いになりますよとしつこく勧められるのである。このような場合、こっちとしてはほっといてほしいというのが本音であろう。そしてこう考える。よっぽど商売熱心なのだろうか、よっぽど暇なのだろうか、よっぽどノルマが厳しいのだろうか、などなど。しかしながら別に試すだけならただだからと思いつつ、試乗、試着、試食などをしてしまったがゆえに、結局買う気はなかったのにいつの間にか買ってしまっていたという経験は誰にでもあるはず。そう、まるで魔法にかかったかのように自分の行動に訳が分からず、ただ呆然とするかもしれない。衝動買いを後悔するかもしれない。いい品物だし、値段もリーズナブルだし、とあれこれ理由を考えて自分を納得させるかもしれない。しかしいずれにせよ、あなたは買ってしまったのだ。店員の思惑通りにはまってしまったのは紛れもない事実なのである。まず試乗、試着、試食などをしつこく進めてくるのは、ただ単に商売熱心、暇、ノルマのせいだけではないのだと頭に叩き込もう。実は確実に効果があると証明されている次のような心理法則を実践に応用していたのである。それが魔法の正体なのだ。人間は最初の依頼に対しては自由である。その依頼を断ることも受け入れることも、あるいは保留にしておくこともできる。まさにどのような選択もできるのである。しかしながら一旦最初の依頼を受け入れたが、最後2番目の依頼からはもはやあなたの自由は奪われている。最初の依頼に拘束され始めるからである。最初の依頼を受け入れたあなたは2番目の依頼に対してある種の逆らいがたい強制力を感じ、その強制力の前に屈服することになる。その強制力は実に巧妙にあなたの心の中に忍び込み、あなたの自由を奪うのである。実際の例で見てみよう。阪神大震災の被災者のために署名をお願いできませんか。このような文句で街頭で声をかけられた経験がある人は多いのではないだろうか。この場合の上等手段は、まず相手の名前をサインさせ、サインが終わると同時に、いくらでもいいですから被災者のために募金をお願いできないでしょうかと続けるやり方である。ほぼ間違いなく初めにサインをしてしまった人は募金だけを拒むことはできなくなっている。たとえ何とか勇気を振り絞って募金を断れたとしても、心は罪悪感やモヤモヤした嫌な気持ちでいっぱいになっているはずだ。なぜか。それは初めにサインをしたという事実があなたの心を縛りつけるからである。サインは OK だわ、だが募金はしたくない。これがほとんどの人の本音であろう。しかしながら最初にサインを承諾してしまった人は、そんな本音を言えるだけの選択権は失われているのだ。だってあなたはすでに被災者のために協力することを公に誓ったのも同然なのだから。人は自分は一貫性のある人間だと見られたがっている。逆に言えば言語不一致だとかポリシーがないとか行き当たりばったりと見られたくないのだ。だからサインをしてしまったあなたは、サインして被災者に協力することを誓ったばかりなのに募金はできないというのか、お前はそんなケチで薄情な人間なのかという心の声に結局屈することになるのである。今度はちょっと違った角度から見てみよう。アメリカの社会心理学者エイリヒ・フロムは著書悪についての中で面白い例を取り上げている。この例に出てくる男性はどの時点で自分の自由を失ったと言えるのか、その点に注意して見ていただきたい。 あるところに愛し合う二人の男女がいた。二人は結婚を誓い合っていたのだが、男性の両親は息子の彼女が嫌いで結婚を思いとどまらせようとした。しかし男性の決心は固く、両親の言葉には耳を貸さない。そこで両親はある一つの提案をする。それは6ヶ月間ヨーロッパ旅行をして、その間にいろいろと見聞を広げてくれれば結婚して構わないという簡単なものであった。もちろん男性は帰国しても恋人への愛情に変わりはないと信じている。また両親の言うように、旅行は自分にとっても良い勉強になると思っている。ところが事態は反対の方向に進む。彼は旅行先で多くの女性たちと出会い、非常にもてはやされるにつれて、次第に恋人への愛情も結婚する決心も弱くなっていく。そしてとうとう帰国に先立って恋人へ婚約破棄の手紙を書くのである。この男性はいつ別れの決心をしたのだろうか。彼自身は最後の手紙を書いた日だと思っているだろうが、そうではない。実はヨーロッパ旅行へ行けという両親の申し出を承諾したまさにその時点で、彼のその後の運命が決定されていたのである。ここが両親の巧みなところであるが、ヨーロッパ旅行へ行けという依頼はよく考えてみればわかる通り、恋人としばらく会うなという依頼と同じことである。つまりこの男性は最初の両親の依頼を受け入れた時点で、すでに自分の決心を曲げることを認めたようなものなのだ。したがって旅行先で多くの女性たちに出会ったことは事実であろうが、婚約破棄の直接の理由ではない。それは最初に両親と交わした約束を遂行しようとする無意識のメカニズムによるものなのである。繰り返すが、人間は最初の依頼に対しては完全なる自由を持っている。しかしその自由はだんだんと依頼が繰り返されるごとに小さくなってゆき、ついには消えてしまう代物なのだ。一般に人間が最終段階で決定することは、すでに選択の自由が失われてしまってからのことが多い。つまり最初の決定が呼び水となって、その後の行動は大体の方向性が決められてしまうものである。もちろんある程度の方向性が決められているだけで完全に運命づけられているわけではない。しかしながら最初の依頼に比べると、その後の依頼の方が断りがたくなっていることは事実なのである。このように最初の承諾が人間の心を拘束する現象を心理学ではコミットメントと呼ぶ。そしてそれを説得場面に応用したテクニックがフットインザドアテクニック、片足をドアの中に入れて閉ざせなくすることができれば商品を売ったも同然という意味なのである。ジータレスミ27、ラジー消してたから気づかんかった、イサムちゃんこんちゃーと。てか珍しい、そういう書き方する人。ねえ、うん、とりあえずこんちゃーっていうかこんばんはですよね、どう考えても、ラジー消してたんだ、自分の前ラジーつけっぱだからな、とりあえず、うん。で次、フットインザドアテクニック理論編。フットインザドアテクニックとは段階的要請法と日本語訳されることもあり、何やら難しい印象を与えるが、前述した通りそれほど難しいことではない。簡単に言えば、相手に何か承諾させたければまず小さな要請から始めて徐々に要請を大きくしていきなさいというだけのことである。例えば次のような実験がある。これはスティンプソンたちによって行われたものだ。彼らはまず女子大生に次のような簡単な依頼を行った。すなわち環境問題に関する10の質問に答えてほしいと頼んだのである。もちろん質問が10項目のアンケートに答えることは非常にたやすい。この依頼にはほとんどの女子大生が応じてくれた。しかしその4日後、実験者はさらにコストの高い依頼をするのである。それは大学から数マイル離れた場所まで行き、そこで木を植えてくれないかというものであった。実はこちらこそ本来の目標だったのだ。お分かりのようにこの依頼はかなり面倒である。けれども最初に環境問題についてのアンケートに答えていた女子大生の方が、そうでなくいきなりこの要請をされた女子大生に比べると、その依頼を承諾する率が圧倒的に高くなっていたのである。別の研究ではプライナーたちがトロントの住民に近づいて行き、 私はガン協会のものなのだが、協会で発行されているエリピンを身につけてくれないかと求めた。もちろん別にエリピンをつけることは大したことではあるまいということで、ほとんどの住民が承諾した。しかしながら依頼はこれだけにとどまらない。あくる日、同じ実験者が今度はがん患者のための臓器提供者になってくれないかと頼むのである。これは住民にとってかなり嫌な依頼であろう。ところがである。最初にエリピンを身につけることに同意してしまった住民は、その後に続く依頼をも断ることができず、臓器提供者の同意書に結局サインしてしまったのだ。実際、いきなり臓器提供してくれないかと求められた住民では 46% しか同意しなかったのであるが、その前にエリピンをつけることを承諾した人々は、臓器提供についても 74% が同意していたのである。臓器提供の承諾を得るという点からすると、カリドゥー氏たちも人々から臓器提供者にサインさせることに成功しているし、シオルツという研究者も大学生から骨髄の提供を得ることに成功している。また血液や腎臓の提供の同意を成功させたサックスの研究などもある。他にもより日常的な例として、カッツェフたちはエネルギー保全に関するアンケートに答えてくれませんかという小さな頼み事をした後で、しばらくの間電気を 15% カットしてくれませんかという大きな要請への承諾を取り付けているのである。実践編。小さな要請から大きな要請というこのテクニックは、意識して使おうと思えば誰にでも簡単にできるものであるし、実際皆さんもこれまで無意識にかもしれないが少なからず使ってきたはずだ。例えば男性であるあなたが意中の女性を誘ったりナンパをしたりするとき、その最終的な目標はセックスであることに依存はないであろう。しかしだからといってこう言って声をかける男性がいるだろうか。すいません、もしよろしければあなたとセックスがしたいのですが。もちろんそんなことはない。もしよろしかったらほんの少しの時間で結構ですので、一緒にお茶でもしてくれませんかなり、いい店を知っているので一杯飲みに行きませんかなり言うのが普通のはずだ。この場合、声をかけられた女性にはその依頼を断るかどうかの自由はふんだんにある。嫌ならちょっと急いでいるのでなり言って簡単に断ることもできるし、完全に無視してスタスタと通り過ぎることもできる。しかし例えばお茶するというごく些細な依頼に応じた女性は、その後に続くであろう、二人でお酒でも飲みませんか、どこかで休みませんか、僕の家でコーヒーでも飲みませんかという依頼に対しては、間違いなく最初の依頼ほどの自由を持ち合わせてはいない。たとえ初めて会った男性の家に行くことに抵抗があっても、なかなか断りがたい気分を感じるであろう。いきなり僕の家に来ませんかと言われた場合は、場合を想像して比べてみればよい。このようにフットインザドアテクニックとは、実は私たちが普段でも無意識のうちに用いているものなのであるが、手順を改めて書き出すと次のようになる。ちょっと待って、その前に、ジタレス読み、人に言うことを聞いてもらうには、初めに小さいお願いを承諾させて、その同意を次第に大きなものにしていくと、初めに無理なことを言って妥協案のように小さいことを受け入れさせるの2通りあるらしいな。なんかの本で読んだけど、待って読むからその辺で、29、お前らイサムに洗脳されるぞと。洗脳するつもりねえし。で30、イサム女子高生とセクロスするために買ったなんだそれ、これでその程度でっていう。っていうかね、自分が企画に呼ぶときは、まず企画やりてんですけど、出てくれますかしか言わないんです。内容言わないんですよ。あんま内容なんて全然言わないです。まず出てくれるかどうかの OK を取るんですよ。で OK ですよって言ったら、こんなことやりたいんですけどってその後言うんですよ。断りにくい。はい、行きましょう。1、フットインザドアテクニック。手順。最終的な目標を設定する。あなたが相手に対してこうして欲しいと思う本当の目的である。ここでは1万円を借りるとしてみよう。2、最終的な目標に至るまでの小さな要請を設定する。これくらいだったら相手はまず間違いなく OK してくれるだろうと考えられる要請をできるだけたくさん考えておく。 相手が受け入れやすそうな順番に整理しておくとよい。当然1000円3000円5000円1万円と進んでいくにつれ相手は受け入れがたくなるはずである。3、小さな要請に OK が出た後、本当の目的である大きな要請を行う、もしくは徐々に大きな要請へと段階を追って進んでいく。例えば1万円を借りるであった場合、簡単に言うと次のようなやり方である。自分、ごめん、今月かなり生活費が苦しいんだ。申し訳ないけど3000円貸してもらえないかな。で相手、いいよそれぐらいだったら。で自分、ありがとう。あ、何かあるといけないから念のため5000円、いや1万円でもいいかな。その他の例、契約を取り付ける。1台でいいですから1週間サンプルとして置かせていただけませんか。1週間後、ぜひこのまま末永くお使いいただければと思うのですが。次、子供に掃除をさせる。テーブルの上拭いといてくれない？ついでに掃除機もかけといてくれない？残業を頼む。2、30分でいいから残業頼めないかな。あー、ひょっとしたら1時間ぐらいになるかもしれないけど、それでも大丈夫？で、より高度なテクニック。ゴールドマンたちは小さな要請から大きな要請という2段階ではなく、小さな要請プラス小さな要請で大きな要請というように2回小さな要請を行ってから本来の目的である要請を行う応用テクニック 2feet in the door が有効であることを実験によって証明した。片方の足だけでなく両足をドアの間に突っ込むのである。例えばあなたが友人を一緒のサークルに入るように誘いたいとしよう。その場合このテクニックを使うと次のようになる。1、ちょっと相談事があるんだけど聞いてくれないかな。で OK をもらう。2、実はあるサークルを見学に行こうと思うんだけど一人だと怖いから一緒についてきてくれないかな。で OK をもらう。で3、一緒に入ろうよっていう感じ。まあ仮に OK をもらえた場合、まあ出にくくなるってことですよ、とりあえずね。で、フットインザドアテクニックの注意点。小さな要請と大きな要請の間に開きがありすぎてはいけない。ポスト・デンプシーの研究では最初の依頼に比べ2番目の依頼が大きすぎると失敗することが示されている。相対的に見て本当に依頼したい要請に比べてあまりにも最初の要請が小さすぎる場合には成功しないのだ。例えば電話をかけたいので10円貸してもらえませんかと依頼した後で、実は財布が盗まれて帰りの電車賃もないんですが500円貸してもらえませんかと頼むのはいいだろう。たとえ最初の要請が小さくとも本当の目的となる要請も小さいのであるから、これはこれで良い。しかしながら相手から10円借りることに成功してもその後でいきなり10万円を貸してくれと言われれば相手は嫌だと答えるだろう。なぜなら10円と10万円ではあまりにも差がありすぎるからである。したがってもともと10万円が必要ならせめて5万貸してくれという依頼を最初に持ってくるか、1万5万10万と段階的に頼む必要があるだろう。また別の例で考えてみよう。町内に落ちている空き缶などのゴミがひどいので3ヶ月に1度くらいはゴミ拾いの日を作ろうという提案をしたとする。これはそれほど大変なことではないからおそらく住民の了解を得ることができよう。しかしあなたの目標は3ヶ月に1度きりではなくもっと頻繁にゴミ拾いをさせることにあるとする。その場合はどうするか。3ヶ月に一度 OK させた後、気を良くしていきなり毎朝出勤前にゴミ拾いをしようという提案をしても断られるだけだ。誰だって毎朝ゴミ拾いをすると想像しただけでうんざりする。したがって2番目の要請はせめて2週間に一度のゴミ拾いといったレベルでの提案をすべきなのである。次、最初の行動にお金の報酬を与えてはいけない。お金をもらうと人々は買収されたとの印象を受ける。また私は親切な人間だからお金などをもらわなくともそれくらいの依頼は引き受けるよという自尊心を傷つけることにもなる。したがってお金は与えない方が良いのである。 ズッカーマンたちは5分間のインタビューを頼んだ後で25分間のインタビューをお願いした。普通のやり方を用いると 64.3% の人が応じてくれたのに、5分間のインタビューをお願いしてから報酬となるお金を払ったところ、2番目の依頼には 33.3% しか応じてくれなかったのだ。あるいはあなたが一児の親で子供の勉強時間をもっと増やしたいと願っているとしよう。この場合にはどうしたらよいか。これまで全く勉強などをしたことのない子供を相手にするのなら、毎日とは言わないから1日おきに30分だけ机に座ってくれないかと頼むのである。もちろん30分ずつ勉強してくれるのならお小遣いを増やしてあげるよなどと言ってはいけない。それは逆効果なのだ。そして30分ずつ勉強するようになったら、2番目の要請として1日おきの勉強時間を45分にするとか、毎日20分ずつ勉強するといった頼みをすればいい。あるいはまた自分の夫にも食後には皿洗いをしてもらいたいと考えていたとする。この場合、自分が食べた食器は水につけておくという小さな約束から始めるのがよい。もちろんその約束をしたからといっても、毎月の飲み代を増やしてあげるといったご褒美をあげる必要は全くない。そんなことをすれば後で本来の目標である皿洗いをさせるという約束を取り付けるときには、もっとご褒美をあげなければならなくなる。これではテクニックが成功したとは言えない。つまり最初の依頼にお金を払ってしまうと、その後の依頼をするときにはもっとたくさんのお金が必要になるのである。この点は注意しておかないと後で苦労する。ジータレス読み31。こんばんは、イソムさん。あなたとセックスしたいのですが、今度一緒にご飯でも食べに行きませんかと。おかしいだろ。聞いてた？今ちゃんとね。全然聞いてないんじゃない？今ドン虫じゃないの？今言っちゃってんな。言っちゃってんだな。で、32。実況者を企画に引き込むための勉強をしているんですねと。いやこれ随分前に、これ大学生時代に買った本ですからね、これ。なんとなくね、ちょっとね、心理学までそんな突っ込んでないんだけど、こういうのに興味あっていろいろ、手出そうかなと思った時期があるんだよね。だから手出したんだけど読んでないんだけど、で、33、セクロスとかしないのでご飯食べに行きませんかと。だから言っちゃってね、聞いてた？ちゃんと。とかしないのでとか言ってるし。怪しいじゃねえかよ、逆にっていうね。とかしないのでって、お前確実に考えてんな、お前っていう。すごいわかりやすい。すごいね。聞いてた？ちゃんと。で、行きます。仮に、あれじゃねえの、ドアのとこに足入れたとしても、足引きちぎられるぐらいの勢いでドア閉められちゃうよ。で、対処法。今度はあなたがフットインザドアテクニックを使われる側になったとして考えてみよう。例えば、1000円貸してという要請に気軽に OK したあなたは、その後に続いたやっぱり5000円という要請を断り切れず、結局貸してしまった。そして、はじめから5000円と分かっていれば貸さなかったのにと後悔するのである。また店員の口車にうまく乗せられて試着をし、結局高いコートを買って明日から生活費を切り詰めなければならなくなったあなたは、本当は買うつもりはなかったのにと反省することしきりなのである。ではどうすればこのテクニックに引っかからないで済むのだろうか。まず相手が店員やセールスマンなど、こちらに何かを買わせようとしているのが明らかな場合は、ただほど高いものはないではないが、小さな要請の後には必ず大きな要請が待っていることを肝に銘じるべきである。当たり前のことだ。しかしこの辺は皆さんも普段は嫌というほど分かっているはずなのに、いざとなると引っかかってしまう。それはいつでも好きな時に断れる、最終的に断ればいいやと高をくくっているからである。自分の力を過信しているのだ。何もあなただけがセールスを断ることもできない愚かな人だと言っているのではない。誰もがそうなのだ。もう一度しつこく言おう。最初の依頼に対しては人は大きな自由を持っている。しかし一旦何かを受け入れてしまうと、その後になされる依頼に対しては前ほどの自由はもうなくなっているのである。これは全ての人に当てはまる心理法則である。 私は大丈夫などと思わずに、これを肝に銘じておけば、それくらいならと簡単に OK を出してしまうことはぐっと減るはずだ。そうすればその後に続くであろう、あなたにとってあまり歓迎したくはない依頼を事前に完全にシャットアウトすることができるのである。しかし例えば相手が知人であり、いきなり最初からノーは言いにくいという場合もあるだろう。1万円貸してなら断れるが、1000円貸してなら断れない。1000円貸すことを OK してしまった後に1万円を要請されたらどうすればいいかと。もちろん非常な人であればすぐさまそれは無理だよと言えばいいだけの話だ。しかし気が弱くて本当は嫌なのについついいいよと言ってしまう人もいるだろう。その場合には次のようにすればいい。それとこれとは別、この言葉を冷静になって何回も自分に投げかけてほしい。1000円貸すのを OK したことと1万円貸すかどうかを決めることは全く別のことなのだ。フットインザドアテクニックに引っかかりやすい人は無意識に自動的に小さな要請と大きな要請をイコールにして簡単に結びつけてしまう。1000円貸すのを OK したのだから1万円貸すことも OK しなければと。そこが間違いであり付け込まれる点なのである。両者は全く別のことなのだから、後の依頼を断ることについて何も遠慮することもないし、罪悪感を持つこともない。なんとなくの流れに乗せられて前の決断を引きずってしまうのではなく、それはそれ、これはこれと頭を完全に切り替えればこのテクニックを悪用されることはなくなるであろう。で次、相手の罪悪感を利用するドアインザフェイステクニック。ちなみに説得のテクニックは3つあるんで、これ今やっと1つ終わったんで次。ドアインザフェイス。日米の外交に関するニュースを見ていてイライラすることはないだろうか。半導体交渉にしろ自動車交渉にしろ、何かにつけていつもアメリカは数値目標を設定せよ、民間にアメリカ製品を買えと政府が指導しろなど、べらぼうな要求を最初に突きつけてくる。もちろん日本政府もはいそうですか、おっしゃる通りにいたしますとあっさりそのような要求を飲むわけにはいかない。するとアメリカ側はその要求を少しだけ弱めるのである。多少弱められたとはいえ、元々の要求が過酷なのだから、やはり要求としては馬鹿げたほど大きい。しかしである。日本は相手も多少折れてくれたのだから、こちらも少しは折れなければなるまいと妥協の姿勢を見せるのである。日米の貿易摩擦は、大体このような感じで、アメリカの要求に対し日本が譲歩することが多い。蓋を開けてみれば結局、いつもことはアメリカ側に有利なように進んでいるというわけだ。牛肉問題。今度はもっと身近な例を出してみよう。あなたが誰かに告白されたとする。現在あなたに恋人はいないのだが、正直なところ相手には全くと言っていいほど興味は持てない。だからあなたはごめんなさいと丁重にお断りをする。だがそこですかさずこう言われたらどうだろうか。わかりました。ではせめてお友達になってくれませんか。あなたはいやすみませんがあなたとお友達になることはできませんとはっきり断ることができるだろうか。ほとんどの人は本当は全く気乗りがしていないのに、まあ友達としてならと答えてしまうものである。実は以上に挙げた2つの例の裏にはある共通の心理法則が働いている。日本側が結局アメリカ側に有利な条件を飲んでしまうのも、本当は全く関わり合いたくないのに友達としてならと言ってしまうのも同じメカニズムによるものなのである。人間はそれがたとえどのような法外な要求であっても断ると必ず何がしかの罪悪感を感じてしまう。理屈ではない。罪悪感を感じる必要は全くなくとも自動的にそうなってしまうのだ。だから一度断った後にまた何かを頼まれると、今度は OK しなければとの大きなプレッシャーにさらされる。すでに一回断ってしまった。だからもし次の依頼がなされたらそれに応じなければならないという義務感だ。人間は断り続けることはできない。たとえ数回ぐらいは断ることに成功してもその都度罪悪感が高められているのだから、これほど不快なことはない。こんなに嫌な気分になるのならいっそ譲歩して相手に気に入られた方がと考えるのが人間の心理なのだ。なぜ必要のない罪悪感を感じてしまうのか。 これは少し考えてみればすぐにわかることであるが、私たちの社会では人からの頼み事はできる限り聞いてあげなければならないという道徳が存在するからである。そして幼い頃からそのようにしつけ教育されていく。心の奥底に刻み込まれたその言葉はいつまでも生き続けるのである。例えば付き合ってくださいと言われてもはっきり断ったあなたはどのような心理状態になるだろうか。せっかく自分を好きになってくれたのに悪いことをしてしまった、相手を深く傷つけてしまったのではないだろうか。他にもっと良い断り方があったのではないだろうか。相手は怒りや悲しみのあまり自分を攻撃してこないだろうか。こうした考えが渦巻く中、あなたは断ったという事実に自分自身から責め立てられてしまうのである。そこですかさず、ではお友達としてと先ほどよりも低い条件を提示されると、こうした自分のモヤモヤとした嫌な感情から逃れるため、またこれ以上相手を傷つけまい、下手な怒りを買うまいとして飛びついてしまうのである。こうした人間心理を応用した説得方法がドアインザフェイステクニックである。一言で言うと、初めにあえて大きな要求を行い、相手がそれを断った時点で小さな本当の要求を行うというやり方である。フットインザドアテクニックは扉を開けさせたらすかさず片足を入れるという意味であった。だがドアインザフェイステクニックではドアを開けさせたらいきなり顔を突っ込んでしまうのである。理論編。チャルディーニたちは次のような実験を行ってドアインザフェイステクニックの効果を確かめている。まず大学生たちにこれから2年間毎週2時間ずつ青年カウンセリングプログラムに参加してくれないかと頼むのである。このプログラムはボランティアであって報酬は全くない。当然のごとくほとんどの人がこの依頼を断った。そこでチャルディーニたちは小さな要請に下げたのである。もちろん本当の目的はこちらの方の要請を受け入れさせることである。その要請とは、ある日の午後1日だけ子供たちを動物園に連れて行ってくれないかというものであった。こちらの要請もなかなか大変なものであり、できれば避けたいものである。実際2番目の要請の方をいきなり求めてみると、たった 17% しか承諾してくれなかった。ところがすでに1回断っている人は2番目の依頼を半分の人が受け入れてくれたのである。人は何度も何度も断ることができない。せっかく条件を下げてくれた相手への申し訳なさもある。2年間も無料のボランティアをすることに比べたら、たった1日だけ子供たちを引率することなど大したことではない。少なくともこの要請を自分が受け入れれば、相手のメンツも潰さず、しかも自分は得したことにならないかと考えるわけである。彼らは実験者がもともと2番目の依頼の方を狙っていたということは知らない。そのため実際は得ではないのだが、得をしたと勘違いしてしまうのである。他にも様々な研究がある。例えばシャナブたちは道行く大学生を捕まえて、学習訓練のため人間に電気ショックを与えてくれないかと頼んでみた。人間に電気ショックを与えることは気分の良いことではない。そのためほとんどの大学生が断ったのである。そこで続けざまにシャナブたちはもう少し小さな要請をしてみた。それは、それでは人間ではなくネズミに電気ショックを与えてはくれないかという依頼であった。ネズミに電気ショックを与えることも決して気分の良いものではないが、それでも人間に比べればはるかにマシである。実際最初の要請を断った大学生たちの多くが2番目の要請をしぶしぶと受け入れたのである。同じテクニックを用いてノーラットは全く見知らぬ人に自分の自転車を20分の間見ていてもらうという依頼に成功させている。さらにアブラハムたちはチャリティーのための多額の募金を承諾させている。実践編。ドアインザフェイス。手順1、最終的な目標を設定する。あなたが相手に対してこうしてほしいという本当の目的である。ここではフットインザドアテクニックの時と同じく1万円を借りるとしてみよう。2、大きな要請を設定する。これだったら相手はまず間違いなく断るだろうと考えられる要請である。例えば5万円を貸してくれというのは言われる側にとってはなかなか承諾しがたい要請ではないだろうか。3、大きな要請にノーが出た後、本来の目的である小さな要請を行う、もしくは徐々に小さな要請へと段階を追って進んでいく。 まとめると、自分、ごめん、今月かなり生活費が苦しいんだ。申し訳ないけど、5万円貸してもらえないかな。で、相手、そりゃ無理だよ。俺だってローンとかでかなりきついんだから。で、自分、ああ、そうか、そうだよな。じゃあ、せめて1万円だけでもダメかな。ドアインザフェイステクニックは意識的、無意識的にも至るところで非常によく使われている。あなたもこれまでにすでに日常的に用いているかもしれない。例えば出版業界では掛け値なしでという言葉が飛び交っているが、本当に掛け値なしかどうかはどうも疑わしいことが多い。掛け値なしで言いますが、最終的な締め切りは10日なんです。こちらがそれはいくらなんでも無理ですよというと、すかさず仕方がありません、では12日までということで、なんとか編集長に掛け合ってみますから、それだけは絶対に守ってくださいねという具合だ。こちらはありがとうございますというしかない。値引き交渉もそうである。これ以上は絶対に無理ですという言葉を何度聞いたことだろうか。じゃあまた今度にしますと言った途端に、絶対に無理ではあるはずの条件がいとも簡単に下がってしまうのはなぜだろうか。せめて30分だけでもいいから毎日机に向かいなさいといきなり子供に言ってるとしたら、あなたは損をしているかもしれない。その前に、せめて1時間は毎日机に向かいなさいとワンクッションを置くのだ。そして子供に無理だよとか嫌だよとあえて言わせてみるのである。そこですかさず、じゃあせめて30分と切り返す。こんな簡単な違いだけなのに、ワンクッション置くか置かないかでは大きな開きが確実に存在する。ある有名なナンパ師は、初対面の女の子にいきなり、今からドライブに行こうよ、今から2泊3日で温泉旅行に行かないなどと切り出す。過去もちろんそんなつもりはない。そして相手の女の子が断ったところですかさず、じゃあせめてお茶だけでもとなるわけである。このように例を挙げていけばキリがないほど、ドアインザフェイステクニックは日常生活で広く使われている。だからポイントは、このテクニックを意識的にうまく使えるかどうかということになる。我々は本当の要求、過去最終的な目標を初めからストレートに出してしまうことがほとんどである。交渉や願い事をする前に一度冷静になって戦略を綿密に練るということをしない場合には特にそうなる。ダブルドアインザフェイスといって、わざと2回ほど相手が断りそうな要求を用意しておくというやり方もある。いろいろと作戦を立て、意識的に使う訓練をすることが、このテクニックをマスターする一番の近道となるである。注意点、最初の要請と2番目の要請の間に時間が経ちすぎてはいけない。フットインザドアテクニックを用いる場合、最初の依頼とその次の依頼の間にはある程度時間が経過していても効果がある。実験的には数日から数ヶ月経っても効果が薄れないことが分かっている。しかしながら、ドアインザフェイステクニックの場合、1回目の要請が断られたら間髪入れずにすぐさま次の要請をしなくてはならないのである。例えば1万円貸してくれと頼んで拒絶されたら、その場でそれじゃあ1000円でいいからと要請を下げるのである。それを何日も経ってから1000円でいいと頼んでも断られる確率は高い。キャンたちの研究によると、フットインザドアテクニックは1週間から10日経ってもその効果が持続していたのに対し、ドアインザフェイステクニックの方は1週間も経つとほとんど効果がゼロになってしまう。2、最初の要請で怒りや敵意を起こさせてはいけない。最初の依頼が予想以上に大きすぎて相手を怒らせることがある。この時にはいくら要請を引き下げても相手は断り続ける。当然といえば当然であるが、この辺の駆け引きはある程度実践的な経験を積まないとうまく飲み込めないかもしれない。例えば、新車を売ろうと考えているディーラーが相手の懐具合も考えず、いたずらに高い車を買えと勧めても、おそらく顧客を怒らせるだけであろう。そうした場合には、次にやや型の劣る中古車を勧めてもやはり断られてしまうのだ。最初に進めたものが大きすぎた結果、相手の心の中に敵意が引き起こされてしまうのである。だから最初に行う大きな要請はあくまで断ると罪悪感が自然と出てくるぐらいのレベルにしておくことがポイントとなる。で、次、対処法。ドアインザフェイステクニックを使われた時の対処法はごく簡単なものである。不要な罪悪感を感じない、この一言に尽きる。 このテクニックは頼み事を断るときに自然に生じる罪悪感を利用するものであることはこれまで述べてきた通りである。だから自分で罪悪感さえ持たなければ簡単にノーということが可能なのだ。例えばいつもいつも相手にいろいろとお世話になっているというのなら話は別だ。そうした相手の要求を断れば罪悪感を感じるのは当然である。その場合にはこちらもできる限り譲歩しなければならないだろう。だが罪悪感を感じる必要など全くない状況なのにそうしてしまう人がなんと大勢いることか。そこにつけ込んでくる悪徳商法も数知れない。例えば霊感商法のよくある手口ではまず10万円以上もする壺を勧める。そしてそんな高いもの買えませんと言われたところですかさず1万円の小さい壺を勧めるのだ。同時にあなたの幸せのためを思って私が勧めているのにその行為を無駄にするんですかという無言のプレッシャーをかけてくる。気の弱い人だと10万円はいくらなんでも無理だけど私のためを思ってくれているのだからせめて1万円のものぐらいはと思ってしまうのである。あなたが何か頼み事をされてどうしても断りたいとき、それは本当に罪悪感を感じなければならない場面なのかを冷静に考えてみよう。断るイコール相手に悪いことをしたなというあなたの頭の中に眠っている自動的な図式さえちょっと立ち止まって見直すことができればこのテクニックを悪用されることはなくなるはずである。もう一つ簡単な方法をご紹介しておこう。それは相手にドアインザフェイステクニックを用いられたらこちらもすかさずこのテクニックで応酬するというやり方である。相手、1万円貸してくれよ。自分、ダメだ。相手、じゃあ5000円でいいから。で、自分、1000円だったらいいよ。相手、それじゃあいくらなんでも少なすぎるよ。自分、しょうがないな、じゃあ3000円だけだぞ。こうすればあなたが一方的に譲歩させられるということもないし、相手から抱かれる感謝の念もより大きなものになるのである。相手は1万円から5000円のドアインザフェイス使ってるのに対してこっちは1000円から3000円、1000円で一旦外しといて、3000円ならっていうところで踏ませると。ジータレス読み34、税金も急に上げるんじゃねえぞと税金高いよね、仕事すると、し始めてものすごい染みてます。その辺わかりますよ。で、35番、イサムさん付き合ってくださいと。その顔は何で、断ったらなんかやんのか、怖いね。で、36番、イサムさん俺と一緒に墓に入ってください。ダメなら結婚してください。それでもダメならせめて付き合うだけでも、どうしてもダメならセックスだけでも全部言っちゃって、聞いてた、ちゃんと全部言っちゃってね、一回で全部順番に言っちゃってんの、自分のやつ聞いてた、ちゃんと大丈夫聞いてた、ちょっとそれでもダメならってすっげー、一緒に墓に入ってくださいからね、そりゃ断られるわな、全部断られちゃうよ。本来の目的もでかすぎるもんだって。なかなかこれは、もっともっと避けていかないと無理じゃねえかこれ。で、次、最後、今日これで終わりにします。説得の三大テクニックのその三つを読んだら、あ、てかこれ長えな、これ、あ、長、これ長えな、もう一つ長いな、まあいいや。得したように見せかけてローボールテクニック。商品全品 30% オフ、ただいま大バーゲンセール実施中。おなじみの広告である。街中を歩けばほぼ毎日のように何らかのセールに出会う。クリスマス、お正月、お歳暮、とかく何かの行事があるたびに、いや、なければ何かしら行事が作り出される。デパートではセールが行われる。また食品売り場では売れ残りが出そうになるとタイムサービスによって値引きするのが常識である。一般に人間は安い買い物が好きである。主婦の会話を聞いてみればよい。そこでは安い買い物をした人がまるで勝者のように賛美されている。そしてその本人はあたかも自分に有利な契約を獲得したビジネスマンのように得意げに振る舞う。男性であれ女性であり、人間は狩りをすることに喜びを見出す。商品は獲物なのだ。 より良い獲物であればあるほど、しかも最小の努力であればあるほど、ハンティングの腕が誇れるのだ。だが本人がいくら誇らしげであったとしても、実は安い買い物をしたというイメージに騙されている場合が少なくない。いわゆる安物買いの銭失いだ。企業側がセールセールとまるで世界が今日限りで滅亡してしまうかのようにわめき立てるのは、あなたは安い買い物ができますよ、今買うことは間違いではないのですよ、あなたは賢いのですよということを消費者に無意識レベルで強く訴えかけるためである。実際にどれほど安くなっているのか疑わしい商品がセール期間だからという理由だけで飛ぶように売れてしまう理由がここにある。我々の心理はセールというのはたやすく獲物を仕留められるで、得をする自分の賢さが証明されるという単純なルートを通って流れてしまい、この意識の流れに逆らうことは容易ではないのだ。こうした心理の盲点をついた説得技法がローボールテクニックである。ローボールとは、最初は相手の受け止めやすい球ローボールを投げて、とにかく受け止めさせてしまえという英語から来ている。その後に本当に投げたかった球を投げればいいのだ。すなわち次のような心理法則が応用されているのである。人は一旦よじ登った木から降りるのにためらいを感じるものである。それは自分がすでに行ってしまったことが間違いであったと認めることへの恥ずかしさや悔しさ、また一からやり直すことが面倒であるということなどから来ている。よってこのまま行けば自分にとって不利な条件になることは分かっていたとしても、なかなか後戻りができないのである。このテクニックは一見するとフットインザドアテクニックによく似ている。どちらも相手が受け入れやすい頼み事から入るからだ。しかしフットインザドアテクニックが頼み事を徐々に釣り上げていく方法であるのに対し、ローボールテクニックでは頼み事自体は変わらない。ただ予想外の事態により、結局は相手にとって全く得とは言えない要求を飲ませてしまうのである。もちろん予想外の事態というのは相手側から見てのことであり、こちらから見ると予想通りというわけなのだが、分かりやすい例を挙げよう。ある男性が新車を購入しようとしていろいろな店を覗いていた時のことだ。ある店頭で他のお店とは比較にならないほどの安い値札のついた車を見つけた。安いだけではない。カーステレオや空調はおろか、カーナビなどのオプションもふんだんについている。この車がまさか本当にこの値段でと信じられないことだったので、慌ててその男性は営業所の中に入っていった。すみません、奥のやつは本当にあの値段なんですか？女性の従業員は突然声をかけられたので、多少困惑の素振りを見せたが、にこやかな笑顔で答えた。ええ、もちろん表示されている通りです。いい車ですよね。当然男性はすぐに契約書にサインをした。自分の決定に疑いはない。相場と比べてもあの車は安すぎる。女性の従業員はまだインクの乾いてないような契約書を持ち、奥へと入っていった。5分ほど待った後で、今度は店長とおぼしき男性と暗く打ち沈んだ表情を浮かべた先ほどの女性が出てきた。店長はすぐさま、申し訳ありません、こちらの手違いでした。いや、本当にお値段はあの通りなんです。値段はあのままなんです。ただオプションがつかないんですよ、あれは別購入でして、と謝った。どうやら女性の従業員はまだ新人らしく、ミスをしたようであった。結局オプションを含めて見積もりを出してもらうと何のことはない相場通りの値段に落ち着いてしまった。しかしこの男性は契約書にサインをしてしまったこともあり、その女性の打ちしおれた表情がかわいそうになってしまったこともあり、購入してしまったのである。もちろん言うまでもないことだが、これは女性従業員のミスではない、戦略的なことだったのである。どんだけだし。日常的にもローボールテクニックに近い現象は頻繁に起きている。例えばセールで買った洋服が 2,3 回洗濯しただけでボロボロになってしまうのもそれだ。この場合にはセール商品であるからお金自体は損をしていないように感じる。品質も悪いのだから結局のところ得などしていないにもかかわらずである。セール、値引き、おまけ付き、送料込みのお値段、修理代無料、1万円より、よりの部分はごく小さな文字になっているのが普通。こうした言葉は要するにローボールである。 確かにこういう文句がついていると人はすんなり受け止めやすい。ただその後で予想以上のコストがかかることを知らないだけなのである。理論編。ローボールテクニックは企業の戦略としては古くから用いられてきた。しかしそのメカニズムを初めて科学的に解き明かしたのはチャルディーニたちのグループであった。彼らの実験は至ってシンプルである。大学生に電話をかけ、心理学の実験に参加してはくれないだろうかと頼んだのだ。もちろん実験に参加するくらいはたやすいことであろう。ほとんどの大学生は OK と答えてしまったのである。実はこれがローボールであった。OK という答えが返ってくるや否や、では水曜か金曜の朝7時に実験室に来てくださいと伝えられたのである。朝7時はどう考えても辛い。大学から遠いところに住んでいる人であれば朝の5時ぐらいに起きなければ間に合わないかもしれない。どうしてそれを早く言ってくれなかったんだ。初めからそう言ってくれれば絶対断ったのに。頭の中で大学生たちは文句を言い続けた。しかし初めに OK をした人の 56% は朝7時ですよという予想外の情報が告げられてもやはり OK せざるを得なかった。もちろん最初から朝7時という情報が伝えられた人たちのほとんどが断り、 31% の人しか受け入れられなかったのだ。チャルディーニたちはこうした人間の心理について次のようなメスを入れている。人間は自分の決定に責任を取らなければと思うところがある。たとえ予想外の事態が生じても自分が最初に OK と言ってしまったことに変わりはない。相手のミスを非難することはできる。しかしいくら非難しても結果は変わらないではないか。責任は責任として自分が背負わなければならない。よく考えてみればきちんと内容を尋ねなかった自分だって責められるべきではないか。日本語には引っ込みがつかないという言葉がある。自分では正しいことだと思って決定したことはちょっとぐらい予想外のことがあったとしてもやり遂げなさいという無意識の強制力が生じることを指している。ローボールテクニックはこの心理を逆手に取ったものである。ポーランドでもこのテクニックの検証がなされた。ブロウンスタインとカッツェフという2人の心理学者が1985年に行った実験である。実験はポーランド芸術美術館で行われた。美術館の出口近くには募金箱が置かれ、美術館スタッフという名札を胸につけた実験者がそのそばに立っていた。実験が開始されると出口に向けてやってきた観覧車に対しそのスタッフが近づいていく。そして美術館のための予算を国が削減してしまったのです。このままでは美術館を運営していくことができません。そこで美術館のために75セントの募金をお願いしているのですがよろしいでしょうかとうやうやしくお願いするのである。この75セントがくせ者であった。75セントなど缶ジュースも買えないほどの小銭だ。もちろん人々ははいいいですよ、しかし国も予算を削るなんてひどいことをするねなどと軽口を叩きながらすぐに財布からお金を取り出そうとしたのである。そこで美術館スタッフ扮する実験者が畳みかけるようにコストを釣り上げる。美術館自体の寄付は75セントで結構なんです。しかし言いそびれましたが、予算が削られる前から子供向けの芸術プログラムを企画していまして、それを遂行するためにはさらに25セントを寄付していただきたいのですと続けたのだ。合わせて1ドル。これでも大したことはないと言えばそうだ。しかし初めにローボールをされるとほぼ全ての人々が募金に協力したのである。実際いきなり1ドルの募金を願いしますと頼んだ場合には 70% ほどの人が協力してくれたのに対し、ローボールを受け止めた人では 93% が募金に協力してくれたのである。また驚くことに実際の募金の平均はいきなり1ドルを求めた場合にはたった68セントしか集まらなかったのに対し、ローボールテクニックを使ったところ人々は1ドル以上のお金を寄付してくれたのだ。スタッフの人は最低1ドルお願いしますと言っているにもかかわらず、ローボールテクニックを使ったところそれ以上のお金が集まってしまったのである。ローボールテクニックは他にもいろいろと応用できないかと研究が進められている。例えば電話による調査への応用である。最近のマーケティング調査などでは電話を使用する企業が増えてきた。というのもわざわざ質問し 問紙を郵送してもあまり返事が期待できないからだ。調査会社とすれば郵送での調査はお金を捨てているようなものだったのである。その点電話であれば怪しげな勧誘でないことを強調すれば割と回答が返ってくることが分かった。回収は手早く、しかも何より切手や封筒が不必要でコストを減らせるというメリットがある。しかし電話での調査をしても調査会社の頭を悩ます問題が一つだけあった。それは所得に関わる質問、麻薬使用に関わる質問、犯罪に関わる質問というような敏感な問題には人々が答えてくれないということであった。この問題を何とかしてやろうとヤコブ・ホーニックたちの心理学者のグループは考えた。そしてローボールテクニックを用いれば敏感な問題についても回答が得られるのではないかと考えたのだ。この考えを確認するためホーニックたちは電話帳から600人以上の人々を取り出した。全て18歳以上の大人だけになるように慎重に選んだ。そこから選ばれた人に電話をかけ、これは勧誘ではありません。私は大学の研究職員でして、皆さんの意見を集めているだけなんです。あなたの都合に合わせて時間を改めてもう一度お電話します。その時にいくつかの質問に答えていただきたいと思うんですが、いつ頃が都合がよろしいですか？と頼んだのだ。この時にはまだ質問の内容を教えなかった。これだけを聞いた人は、まあ大したことでもなさそうだと思ってしまい、それでは土曜日の夕方6時を開けておくよと答えてしまったのである。そして大学の研究職員と名乗る男は、ありがとうございます。ありがとうございますと告げながら電話を切ったのである。ところがすぐに同じ男から2度目のコールがかかってくる。すいません、言いそびれましたが、個人的な質問も含まれているのです。それでも質問に答えてくれますよね。と確認してきたのである。なんという義理堅さであろう。そんなことをわざわざ教えてくれなくともよいのに。もちろん電話を受けた人は OK と答えた。さて結果を見てみよう。いきなりセックスなどについて尋ねたところ、わずか 46% の人が答えてくれただけであった。ところがローボールテクニックを用いてから回答を集めたところ、なんと 70.1% もの人が自分のプライベートな情報について答えてくれたのである。これは調査会社にとって何よりの福音だった。ローボールテクニックはこんな分野にも使うことができるのである。ローボールテクニックで禁煙に成功させた心理学者もいる。ジュールというフランスの心理学者が行った実験がそれだ。彼はタバコを吸っている大学生に声をかけ、記憶力の実験に参加してくれないかと尋ねてみた。実験自体は今すぐにではなく数日後ということであった。単なる記憶の実験だと思った大学生たちはもちろん構いませんよと快諾してくれたのである。しかしこれはローボールであった。すぐその後で言い忘れましたが、これは禁煙が記憶力に与える影響を見るための実験なんです。ですから実験が始まるまでの18時間は必ず禁煙してもらいますと言ったのだ。これは寝耳に水であった。喫煙者ならわかると思うが、18時間の禁煙というのはかなりきつい。しかし一旦参加すると言ってしまった手前、今さらやめますとは言えない。結局タバコを吸っている大学生たちはタバコの火を消し、やりたくもない18時間もの禁煙にチャレンジすることになってしまったのだ。実践編、ローボールテクニックの手順。1、最終的な目標設定。あなたが相手に対してこうしてほしいと思う本当の目的である。ここでもまた以前の2つのテクニックの時と同じく1万円を借りるとしてみよう。2、ローボールを投げる。相手にとって不利な条件に触れなかったり、相手が受け入れやすそうな条件を提示したりしながら要請を行う。3、相手がローボールを受け取ったら本当のことを言う。まとめると次のようになる。自分、ごめん、今週中に返すから1万円貸してくれないかな。相手、それならいいよ。自分、ああそうだ、電話料金の引き落としがあるから返すのは来週の頭になっちゃうかもしれないけどいいかな。ローボールテクニックは日常生活の至るところで用いられている。ただこれまで示してきたような例だと、セールを中心として企業や商店ばかりがこのテクニックを用いているような印象を与えてしまったかもしれないが、そんなことはない。我々個人のレベルでも日常的に多用しているものである。 例えば男女の駆け引きは良い例かもしれない。学歴、職業、肩書きなどを偽って女性に接近し、恋人の関係になってから本当のことを打ち明ける男性の話はよく聞くし、肉体関係を持った直後に既婚であることを初めて告げるという確信犯も少なくない。女性だったら合コンやパーティーなどで 2,3 年齢を若めに告げてしまうということもあるかもしれない。まあそこまでいかなくとも恋愛の初期では何とか相手に気に入ってもらおうとして過剰に自分を演出してしまうのは誰にでもあることだ。これもある意味でローボールを投げているのである。また頼み事をするときなどもよく用いているのではないだろうか。例えば上司が部下に残業を頼むとしよう。ごめん、30分だけでいいから残業頼めないかな。部下は30分ぐらいならと OK する。するとすかさず、多分30分ぐらいで終わるからと先ほどとは違うあやふやな答えが返ってくる。そして実際は1時間以上もかかってしまうというわけだ。ポイントはローボールの設定の仕方にある。ただ闇雲に美味しそうな条件で釣ろうとしてもうまくいかない。相手の立場になってしっかりと考えるのだ。どんな条件を相手は嫌がるだろうか、どんな条件を相手は好むだろうかと。その条件は相手の性格や置かれた状況などにより差が大きいものである。極端な話、贅沢な生活に慣れた意中の女性に、僕の家には超豪華な応接セットがあるんだと言って誘っても乗ってこないかもしれないが、僕の家には可愛い猫がいるんだの一言には乗ってくるかもしれない。そしてその女性が家にやってきた時、猫はなぜか予防接種のために動物病院に泊まっているのである。ローボールには程度の問題があり、あまりやりすぎると単なる劣悪な嘘や詐欺の世界になってしまう。そうならない範囲で相手が受け止めやすいようなローボールを投げることが実践活用において重要な点と言えよう。注意点。今述べたようにローボールテクニックを用いる際には、このテクニック自体がある種の汚さを伴っていることに注意しなければならない。この点に留意しないと効果がないどころの騒ぎではなくなってしまう。そこで次のようなポイントに常に注意することが必要となる。1、騙されたという感情を抱かせてはいけない。例えばやっとのことで貯めた100万を手に喜び勇んで中古車店に出かけた人がいるとしよう。夢にまで見たマイカーが手に入るのだ。店員はとても親切な様子で、このお値段で当店で最高のものと言ってある車を勧めてくれた。確かに悪くない。色、形、性能とも十分に満足のいくところだし、走行距離が少ないだの、前のオーナーは丁寧に乗っていただのと、店員は次から次へと利点を上げ続ける。中古車情報誌で事前にいろいろ調べたが、値段的にもどう考えてもお得だ。思い切って契約書にサインした。しかしである、実際に乗り始めて1ヶ月もするとどんどんボロが出始めた。走行中何か変なエンジン音がする。バッテリーがすぐに上がってしまう。 CD をかけるとちょっとした振動で音が飛んでしまう。燃費も聞いていたほど良いものではない。そう、店員が言っていたほど良い車では全くなかったのである。もちろん商売なのだからセールストークで誇張してしまう部分はあるだろうが、正直それにしてもひどいという感じがする。中古車店から見ればこれはローボールテクニックの成功例であろう。美味しい条件で釣って本当の性能に見合わない値段で車を売りつけることができたのだから。けれどもそのお客からすれば騙された、担がされたということに他ならない。このケースでほぼ確実に予測されることはこうである。そのお客は会う人すべてに、あの中古車店はひどいよと文句を言い続けるであろう。そうなればその中古車店に悪い評判が立ち、徐々に客足は減っていくだろうと。これではたとえローボールテクニックで1回の勝利を得ても、長い目で見れば中古車店の敗北につながる。俗にぼったくりと言われる風俗店もそうだ。美味しそうなローボールで客を引き込んで、その後で想像以上のコストを与えるやり方である。残念ながらこのやり方は成功するんだろう。ただし期間限定で。騙された人の執念は恐ろしい。騙された人は間違いなく知り合いの中にその話をする。だから結局のところそのお店はお客が枯れてしまうのだ。したがって期間限定で成功しても早々に潰れてしまうのである。無論ぼったくり店はある時期が来たら自ら潰してしまうのが常である。次。 予想外であることに印象付けよう。それではローボールテクニックが成功と呼べるのはどんな場合か。まず第一は、あなただけでなく私も結果を予測できませんでしたという場合である。もちろん現実にはテクニックを用いる本人だけは結果を知っていても良い。だがそれをあえて知らないふりするのである。この場合相手は騙されたという怒りを感じないので災いが降りかかることはない。不動産店の例で言おう。浜辺の別荘を売りに出しており、それをある人に売ることが成功したとしよう。その浜辺の別荘は崖の上に建っていたものであるが、見晴らしが良い割に相場より安い価格が付けられていたのである。ところが購入後しばらくして大きな地震があり、その影響で崖が崩れ別荘のすぐ下にまで海岸線が来てしまったとしよう。これでは危なっかしくて人は住めない。確かに安い値段で別荘を購入してもこれでは使えないガラクタと一緒である。この場合には不動産屋が騙したわけではない。少なくともそう見える。したがって騙されたという怒りだけは避けられるのだ。もちろん不動産屋はその地域は火山活動が特に活発なところであり崖が崩れやすいことを知っていた。そこでローボールテクニックを用いていらない物件を処分したのである。ある意味ローボールテクニックは言い訳のテクニックであるということもできるかもしれない。すいません、全てこちらの手違いで、言い忘れましたがこの商品は整列対象外でして、という言い訳をくっつけるだけでうまくコストを引き上げてしまえるからだ。せいぜい、まあ仕方ないか、今度からはあなたも気をつけなよ。相手からのお咎めはこれで終わりなのだ。対処法。ローボールテクニックの悪用に引っかからないためには、まずこれまでと同じく冷静になることが重要である。ローボールを投げられる前の自分に戻ることが必要だ。あなたは全てを含めて100万円だと思ったからこの車を買おうと決心したのではないだろうか。もし初めからオプションは別料金でエアコンや CD を含めると全部で120万円になると分かっていたらこの車を買おうとしただろうか。その値段だったら別の店も回ってみようという気になったのではないだろうか。もう買おうと決めちゃったし別の店を回るのもめんどくさい、それに店員さんにも悪いしなどと思っていないだろうか。この値段でも結構お得かもな、などと自分をごまかそうとしていないだろうか。冷静になろうと思ってもついその場の雰囲気でという人には、条件が変わった時点であれこれ考える前にとにかくその場を離れることをお勧めする。自分に考える隙を与えずに物理的に場を離れてしまうのだ。ご飯を食べるもよし、喫茶店に行くもよし、他の買い物を先にするもよし、帰宅してしまうのもよしだ。そうすれば自然に時間を置き、自然に冷静になって考えることができる。1分1秒争わなければいけないというような買い物などそうはないだろう。ゆっくり落ち着いて考えて、それでもお買い得だという結論が出たらまた買いに行けば良いだけの話だ。もちろん頼み事をされた時なども同じである。条件が変わったら、それだったらちょっと考えさせてよとでも言って、とりあえずその場を離れて考えてみればいいのである。で最後、テクニックは TPO に応じて。フットインザドアテクニック、ドアインザフェイステクニック、ローボールテクニック、この3つのテクニックは実験や調査を用いて科学的に効果が確証された信頼のおけるものである。またすぐに使えるという点でも非常に優れている。ところで好奇心の強い読者の中には次のような疑問を持った人がいるかもしれない。3つのテクニックが有効であるのは分かった、どれを使っても効くのだろう。でも私が知りたいのはどれも有効だよということではなくて、一番効くのはどれなのかということなんだ。こうした疑問は最もである。そして心理学者たちも同じ疑問を持ったのだ。そのため3つのテクニックを比較した実験もなされている。バーガーとペティという心理学者は、フットインザドアテクニックとローボールテクニックを用いた場合の人々の承諾率の違いを比べてみた。するとローボールテクニックを用いた方がフットインザドアテクニックよりもずっと承諾率が高くなるという結果になった。ホーニックが行った研究では、ローボールテクニックを用いると承諾率が 70% を超えていたのに、フットインザドアテクニックでは 60% がせいぜいであるという結果になった。もちろんテクニックを全く用いない場合にはもっと承諾率が落ちる。 ブラウンスタインたちの研究ではローボールテクニックを使ったところ 93.3%、 ドアインザフェイステクニックでは 86.7%、 フットインザドアテクニックでは 53.3% の承諾率であった。これらのデータを見る限りではローボールテクニックに軍配が上がりそうではある。だがローボールテクニックばかりを用いるのが最も有効かといえばもちろんそんなことはない。最終的な目標はどんなものなのか、今どんな状況にあるのか、相手はどのような人なのかということによって当然効果は変わってくるからである。重要なのはこの3大テクニックを場面や状況に応じて柔軟に用いるということだ。ローボールがダメだったからドアインザフェイスを使ってみよう、この人の性格からしたらフットインザドアが有効かなといった感じだ。優秀なバッターほど相手のピッチングに応じた柔軟なバッティングができるのと同じことである。で終わり。結構読んだ。結構読みましたね。読んだけどまだ2章終わったばっか。はい。はい、ということで、今日の配信は何だったんでしょうかっていう感じですが、自分が普通に読みたい本を読むという配信、でした、昔買って全然読んでなかった本、見つけたので、読もうかなと思って、ちょっとねついでに配信という形、でジータレスミ37番、給料を40マソにしてくださいと。それはダメだよっつったらもっと下げるというね、ね、そういう風な作戦。40マソか、何歳だろう。で38番、おにゃの子が可愛ければ買うよと。もうそういうもう心理的なあれとかじゃねえもん、もうもう普通に負けてんじゃねえかよって、出た40番、うめえ。2時までやろうよ、無理なら1時でもいいよと。うまいね。そうするとあと30分ぐらいだしな、1時ぐらいまでだったらやるかみたいになっちゃうんだよ。これが危ねえ危ねえ。それはうまいな。で、39番、俺は朝13時なら OK だなと。もうどこの人朝13時って1時じゃねえかよ、昼だぜそれ、朝じゃねえよ。おテントさんが一番上の方にいる、朝13時だって。あーもうこいつダメだなと思って、多分ね電話した方が切るね、実験お願いする方が。あダメだ、もう違うわっていうね。そうだから断らせるテクニックだよこれ、もう無茶言うっていう。出た、もしかしてテクニック使いが39番も知らねえけど恐るべしだね。40番の作戦にはまりそうだけどね、マジで。つか自分の場合なんつうのかな、そういうのでやってますよね結局ね、そう俺も切りゃいいのにね。そう切るっていうことは交渉に、交渉っていうか言ってきたことに対して断ると同じことですけど、断んのがねっていうね、難しいんだよね断んのがっていうことで多分やっちゃってんだな多分な、41番、ジータレス読み、この時期昼まで寝てると部屋がクソ暑い。そうあっちいよっていうか梅雨明けた、明けたかな、梅雨結局入んねんじゃねえの、梅雨ってどこ行った梅雨っていうね、梅雨ねえべっていう感じですよ本当に。暑すぎ本当、尋常じゃねえよ梅雨だよ。もうさすごいっすよねマジで本当にどんだけだよっていうぐらいあっちいいよ、勘弁してほしいっすよ。もう汗が止まんねえもん。仕事中にね、3リッターぐらい、3リッター、4リッターぐらい多分水分取ってるよ。3リッターぐらいかな。4リッターはちょっと言い過ぎかもしれない。 でも3リッターぐらい飲んでそうだな俺。もう汗ダクダクですよ。出た。ああそうね、42番さん節水にご協力をと。そう、雨降んねえからなんかまたダム関係がやめんじゃねえのっていうのどっかであったよね確かね。なんだっけ、自分が聞いた話だと、九州の方だっけか、小学校のプールが、今年はなしですみたいなのが、決まったところがあるとか、そういう話が聞いたような気がする誰かから。もうプールとかもうその辺も、どうにかしねえとってことなんでしょうけどね。そうなんだよな、節水ね。ガバガバ水使ってんだけどね。そうそうそう、シャワーってあんまり良くないんですよね、その節水とかいう点で考えると。確か風呂桶に溜めてる方があれなんだよね確かね。違ったっけ。よくわかんねえ、43番よくわかんねえぞ。小学校のプールの近くのマンションに引っ越そうと思うと。どういうこと、小学校のプールの近くのマンションに引っ越そうと思うってどういうことだよ。自分の話から全くプールプールの近くのマンションに引っ越してどうすんのプールはないんですよ、一緒にプールに入ることもできないですよ別に、小学校のプールの近くのマンションに引っ越す、ね、普通なのか知らないけどあれですよね、夏場になったら小学校ってね、プール開放みたいなのあんだよね確かね。どこでもそうなわけではないのかな、なんかあったと思ったけど。でもまあね、小学校のプールって微妙ですからね。自分が行ってた小学校のプール、中学校ってかね、やっぱ微妙だな、あのね冷たい冷たかったわ、唇がーっていう、紫っていう、でね絶対ね、あのシャワー浴びてるときね拝むやつが出てくるっていうね、わかりますかね、なんでか知んないけど滝に打たれてる修行みたいないう風にやってるやつっていうのが絶対いますよね、シャワー浴びてるときって冷たいやつみんなブルブル震えてますからね。あとね、あの塩素系のやつがね、あのまた妙な匂いするじゃないですかあれがね。44番、子供を眺めるだけで満足なんだろ、俺も見てるのは好きだよ、別にショタコンとかロリコンなんじゃないんだからねって書いてあるんですけど、あなるほどそういうことか、やべえっていうね、最近いろいろあっからね、45、肌が紫って書いてある、肌が紫になってったらやばいねそいつね、プール入ってってあれっていう、あいつ体が紫っていうか早えよ、水死浮いてる大丈夫かなそれ、それはやばい、それはやばいわ、あいつ塩素のあのなんだっけ、なんか塊みたいな、なんか錠剤みたいなやつをさ取りに行こうとしたらさ浮いてきてさ、あれ紫っていうね、ダメだわそれ、どっか行っちゃってる、別世界行っちゃってるわそれ、肌が紫になったてか早えし、肌紫になんのどんだけ早えんだよっていうぐらい、それは早いわ、肌が紫、でもねすっごくなんだ水が嫌いな子っていうのがいて、それは別に硝酸とか塩酸じゃないよっていうぐらい、なんか酸を浴びせかけられてんのかっていう感じの 人いましたね。水でバシャって顔にかかったりするとうわーってなって、その水をね、拭きまくるって必死こいて、大丈夫っていう、それ別に何も、ね、死なないよっていう、肌溶けたりしないよそれ別にっていうね、あんたいつも顔はどうやって洗ってるんだっていうような、人とかいましたけどね、すごかったもんなあの人、めちゃくちゃ水嫌いな人、あれすごかったな。自分は一応幼稚園より前か、そうか、4歳ぐらいから水泳やってたから、その辺は大丈夫だったんですけどそうだからね。46、寝る寝る寝るで、だって寝れば色が変わるしと、肌が紫になるくらいどうってことないよ多分って書いてあるんですけど、寝る寝る寝る寝るてか、なんで寝る寝る寝るで出してきた、懐かしい。寝れば寝るほどね、色変わってね、こうそんなね、もうね、毒だよあんなの。魔女が作ってたし CM で、あれ毒、着色料どうなってんだあれよ。うまいっつってましたけどね、もう味覚えてないな。なんかいろんなのあんだよ、ベルフーズ系ね。で47番、その人狂犬病かかってたんじゃねとそうか、てかね、なんかあれだったかもしれない、普通のプールの水が清水みたいになってたかもしれない、もう少しでも肌に触れるとギャーみたいな、どんだけだよすげえなって、ほんとめちゃくちゃ水怖がってましたからね、で、そう、あとね、あのなんだ、あれが痛いんだ、あの水中メガネ、そう、あれをねするときにね、髪の毛が絡まってみたいな、すげえことになってんなみたいな人いたな確か、で、あとなんだ、ちゃんと紐縛ってなかったからかっていうので、よくあることですけど、あの小学校の時とかね、プールから上がったら脱げちゃうみたいなね、ずれちゃう、完全に脱げるわけじゃないですけど、あらまみたいなね、そうちゃんと縛っとけよみたいな、逆に今度ちゃんと縛りすぎてね、肩結びになっちゃって取れねえってやつもいましたけどね、しょうがなく切るしかなかったっていうやつもいましたね、あーみたいな、で48、プール終わった後風呂みたいな消毒槽のとこに使ってたと、あるね、てか一回絶対そこを通らないと出れなかったよ、そのそれがもうすごい冷たくて、なんかもう匂いもやべえしみたいな、だけど確かね、何秒間だか忘れたけどね、疲れみたいな言われてた気がする、そうだからそこ使ってから、だから先生が門番みたいにいたような気がする、確か、そうね、そうプールだとね、目をね洗うやつがあるからね、二股のね、でピロピロピロピロって水が出るやつね、で49番、ねるねのおばあちゃん死んじゃったらしいけど、まさかと、っていうか俺が相当さ、小さい時にもうおばあちゃんみたいな感じだったから死んでんじゃねえ普通に考えて、それねるねるねるねのせい、っていうか主食ねるねるねるね、あのおばあちゃんいつまでねって食ってたんだよ、っていうかまだあんのあれ、ねるねるねるねってまだ売ってんのかな、ベルフーズ系のそのああいうなんつうの遊ぶお菓子みたいのはまだあるのかね、まあありそうだけどな、またなんかいろんなのありそうですけどね、新しいの出ててね、相当あれから月日は経ってるからものすげえもんできてんじゃねえの、フエルワカメちゃんみたいなやつあんじゃないの、なんかちょっと水ポチャってやったらすげえ増えて、もう意味わかんねえって、っていう、そうあるかもしれないな、で50番、熱い地面なんとかならないと、熱い地面ね、そうね、暑いね、暑いよ確かに、 暑い、暑い、なんとかならないって言われてもね、51番も面白い。目を洗うやつで出力全開で我慢できたら男って書いてあったけど、そうね、二股に分かれたやつで目にビーをピロピロピロって当てるやつがキュッキュッキュッってやってピシャーって出てんの、その受けてるのがお前よくやったみたいなね、目にビーム当てられてるみたいなイメージですかね、下からビーみたいなね、ありますね、そういうのね、あったね、懐かしいね、そうそうそう、あの水泳帽からね髪の毛がもうイガグリみたいになってるやつとかいますもんね、あの短髪だから、そう単発だからさっていう、すげえな、なんかいるっていう、そうそいつがね、あとなんだバックドロップとかしてたよ、バックドロップとかしたよね、後ろからガッて掴んでね、よっこらせみたいなそう、まあでもそれ小学校じゃなかったのかな、それ中学校だったかな、で、52番、あ、そうだったんだ、 CM のギャラが寝る寝だからなと、どんだけだよ、かわいそすぎだろギャラなんだそれ、ギャラ寝る、おい寝る寝だ、寝る寝だと、ベルフーズすごいな、家でも寝ってろって話か、そりゃ寝るね食いすぎてるわ、そりゃ手がおかしくなっちゃう、あ、まあ自動寝るね機があるんでしょうけどね、多分ね、寝るねっていうのだけど略して初めて知ったよ、寝るねっていうんだ、なるほど、で次、53番、イサムさんの小中学校のプールでのエロい体験談まだって書いてあるんだけど、ある、そんなのあるかな、なんそんなねえな、特にな、しかもだってあれだもんね、だって小学校の頃なんて大した覚えてないもん、もうそういうなんか妙にシャワーの時に修行っていう感じでなんか拝んでたやついたな、目つぶってね、しかも何枚だ何枚だって言ってるんですよね絶対、そう言ってましたね、そう、そういうのとか、そのあの消毒槽っていうの、消毒槽っていうと自分が人間じゃなくて何か物みたいなイメージですけどね、なんか、はい、消毒槽入ってみたいなね、だからそういうのと、あと塩素のその塩素消毒かなんかのあれで錠剤みたいなやつ、とかさそう、あとあの水泳帽からイガグリと、あと水泳パンツの、紐を締めすぎて固結びで取れないか、緩くて上がっプールから上がった時に取れちゃう、脱げちゃうみたいなぐらいしかないけどな（笑）なんだそりゃ、だって中学校の頃になるともうあれですよね、男女共じゃないでしょ、友じゃなかったよ確か、当然だってもう体育自体がもう別々だもん、一緒じゃなかったんだってね、だから、男子はこうプールの時は女子は別のことしててみたいなだった気がするよ確か、同時ではなかった、人数的に考えてもそうなんかね、いろいろあったよ、そうそうそう。54番。みんながキャッチ遊んでる中、密かに水中で、あーとかって書いてあるけど、あーっていうのは、あーっていうかね、なんつうか、あんまりこんなの話してもあれなんだけど、あーの意味が違いますけど、そうそうそうそう。ね、やろう、もしかして中でやってねえかっていうね、やってるの意味が違いますけど、ね、ワシントンクラブ行かないでっていう話はありましたよね、 確かなんか噂みたいので、で55番、みんながキャッキャ遊んでる、なんかそうキャッキャ遊ぶんだよね、もう何でももうなんかいいやーってなるんだよね、そうそうそう、すんげえ疲れんだやっぱりあれ。あのあとね、だいたい給食あってね、給食当番頑張んなきゃいけないんだ、相当着替えとか。そうで55番、プール後のおにゃの子の濡れた髪の毛にハハしてたとあーなるほどそんな、あーまあなんつうのかなみんなね、そうそうそうそうそうそう、ありますね、乾きませんからね、そうそうそうそう、多少濡れた状態でっていうのはありましたね。で56番、消毒槽、そうお坊さん、いや行ってみただけどね、どういうことですかね、消毒槽浄化ではなくて、で57番、小学校の時わざわざ椅子の上に立ってマッパになって着替える女子がいたと。マッパになって着替えるっていうのってその、ああ小学校の時なんて大した覚えてねえな。 それ男子バージョンだったらいたと思いますけどね、お調子者みたいなやつが、そんなやついるんだ、すげえな。今だったらどうなんですかね、今だともう絶対部屋は分かれてとかなんかいろいろありそうですけどね。小学校低学年の時とかって同じとこで着替えてたりしたかな、もうそんなのも覚えてないわ。いつのことでしょう、思い出してごらんですけど、もう覚えてないですね。もうダメだな、覚えてないな。机の上に立ってマッパになってつか、そのうんっていう男子はいたと思うけど、女子はっていうか全然覚えてないよ。別のとこで着替えた気がしないでもないけどな。で58、イサムさんはマッキーと一緒にプールに入ってたんでしょと。マッキーっていうのはあのマッキーさんではないですからね、マッキーさんじゃなくて、これは多分ねマジックインキのことだと思うんですけど、どういうこと、マッキーと一緒にって言ってるけど、一緒っていうのそういうの、どういうことだよ、おかしいだろ、クロールできねえもんそれだったら、クロールできないもんね、平泳ぎもできないですよね、背泳ぎならできますかね、で59番が、小学校の時わざわざ椅子の上に立ってマッパになって着替える女子がいたに対してウップと、いえウップ画像撮ってんのそれ、びっくりだねそれね、犯罪ね、で60番、中学校に入ったら急にもっこり水着になって恥ずかしかったの覚えてると。もっこり水着って何そういう風になっててことか、うん、っていうかね、なんだっけな、ちょうどね自分はねそれ部活とかやっててね、すげえ体締まってた時だったからね、あれだったの、腹筋割れてたのすげえ見せびらかしてた、その時はすげえ腹筋割れてんだぜみたいなので、そう言われて、そう調子こいて、そう懐かしい、今では割れてない。で61番、高校でも同室で着替える学校があるって伊集院が言ってたなと。高校でも、今じゃ絶対ねえべ、今いろいろうるさいもんね、てかそうじゃなくてもあれかもしれない、で、62番、イサムさんが会社の机の上でマッパになっただってと、首っていうか捕まる、まず、なんでだっつね、机の上ね、立てないぐらいいろいろ置いてあるわ、で63、水着の圧力あるからクロールも平泳ぎもできそうじゃん、試したことないからわからないけどと。先生に見つかっちゃうよそれ、ちょっと待てと、 ね、それまずいでしょそれ。クロール、平泳ぎ、平泳ぎはできないんじゃないの。クロールはあんまりバタ足しなければいいかもしれないですけど、でもね見えちゃってるの水面から多分どんだけだし、はい、無駄にね本当に1時近くまでやってる俺がいるっていうね、恐るべしだよ本当に。心理テクニック、心理テクニック恐るべしだわ。結局やってんだもんこんな時間まで、ね、俺は土曜日も仕事だっつのに本当に。だから明日でな、普通大体金曜日でさそのやったーになるんですけど、土曜日もね今週行かなきゃなんねえっつうので、すげえめんどい。で、チータレスミ64、会社のつけてマッパになっただってに対してイサムさんは上司の趣味にいやいや付き合っただけなんですと。どんだけだよ。あ？おーいと今びっくりした。今すごい普通にびっくりした。久々だったんでね、スカイプでの何ですか、登録が久々来ましたね、びっくりしましたね、なかなかそういうのは最近なかったもので、びっくりしました、はい、ありがとうございます。で、65番さん、最近25メーター泳げるようになったと。よかったじゃない。てか25メーター、何歳わかんないけど。そう、泳げないとずっと泳げないですよね、基本的に。当たり前だよな。だからなんつうのかな、小学校とか中学校とかで泳いどけばもう後々は別にあれですけど。25メーターはね、俺ね、すごいなんかインパクトあったんだよな。その水泳の教室行ってて1回目のチャレンジの時に行けなかったんですよ。確か残り3メーターぐらいで足つけちゃって、あららみたいな風に確か言われたんだよな。でもうちょっと我慢すればみたいな。それでその後頑張って2回目必死こいてやったら25メーターで、その時ね、小学校のね、3年生ぐらいか、だった気がする、確か。まだ低学年、中学年ぐらいだったと思うんだよな、25メーター。確か3年生ぐらいだったかな、25メーター泳げたな。違ったかな。で、66番、先生に見つかって、そんなの入れてるくらいだったら俺の、あーとか、イサムさん何言ってるんですかと。ね、妄想爆発中ですよね。絶対先生マッチョでしょ。絶対。もうダメでしょ。黒人でしょ。出た、国籍変わった、日本人じゃねえっていうね。で、67番、きっと割れてる腹筋フェチの人が登録してくれたんだねと。今割れてねえしね、今はもう見る影もねえみたいになってるそこまでっていうね、本当に昔なあ。てかな、今はね特にそういったことしてないからいけないんですよ、そうそうそう、多少仕事でねそうやってあれだからいいんですけど、それでもねやっぱりねあんまりね、そうスポーツをしなくなっちゃいましたね。こんなことしてるからいけないんだ、ね、で68番、21歳と、21歳っていうのはあれでしょ、登録してくれた方の話だよね。いやーなかなか、ねえ来た、ビリーズブートキャンプ来たね。70番、ビリーズブートキャンプか、出た。じゃあビリーバンド買わなきゃいけねえんだあれで。71番がメタボリック把握と、出た、メタボリックっていうかね、暑い中あれだけ走ったりしてんだからね、メタボリックじゃねえと思うけど、てかマジレスしてもしょうがないんですけどね、 とりあえずね、ビリーズブートキャンプした方がいいかな、やった方がいいかな。そうか、ビリーと一緒にビリーバンドで、そうか、ビリーズブートキャンプか、効果あんのあれ。っていうか俺、あれも俺も7日間すらダメっぽいよ俺。わかんねえけど今だと疲れた、いや明日でみたいなね、ビリーごめんっていう話で、うん、そういいよビリーバンド別にいいやっていう、うん、適当にあのなんだゴムのゴム紐を、やっとけばっていう話ですから。そうだな、特にないね。 で72番、きっと企画に参加するために登録したんだよと。マジっすか、ほんとっすかね。俺が全くね、その辺あの大してっていう感じなのに、てかそれを知ってんのかとかもよくわかんないですからね。ね、そう21歳ですか、びっくりですね。若いわって言っても別に俺もほとんど変わんないんですけどね。ね、ほとんど変わんないんだけど、ほとんど変わんないんだけどね。なんかこの声でね、相当おっさんだと思われるんですよね。そうだよ、まだまだ自分だってね、20代中盤ですからね。え ?73 番、犬の散歩するところから始めようぜと。いや、つかその前にまず犬飼うとこから始めないとダメだと。犬の散歩する前にまず犬飼わなきゃならないね。何飼おうかな。っていうね、犬。21歳っていうのは65のことだと。最近25メーター泳げるようになったのは21歳。でも何、どうして25メーター21歳でその泳げるようになったんだろう。そのプールそういう風な行き始めたってこと。21歳だったらもう上達早いからあっさりでしょ。ちょっとまあね、息継ぎ方法覚えたらさ、息継ぎしないんだったらすごいけどね。それはすごいね。うん、それはすごいけど、そこ21歳でか。21歳で、きっかけはあんまりよくわかんねえや。で、75、アイボか足も買おうぜと。出た。ってか怪しいなっていうか、ちょっと待って、足もっておかしいだろ。相棒、犬の散歩だよね。相棒、まあなんとなくわかりますが、足もおかしいでしょ。足もっていうか売ってんだ、足もっていうか買うの、足も。足もに紐つけんの。出た。あいつジグザグ走行とか微妙に走れたりするようになってますからね。おいおい、そっち行くなよみたいな。てた、怪しいな、怖えな、それこいつ何やってんだろうっていう、すごいね。てか足も見てると足払い食らわせたくなるっていうね、転べみたいな、ね、足もどうなんだろう、あれ、ね、後ろのバックパック取ってやろうかなっていう、76番、じゃあイサムさんが犬になって俺のペットになれば解決するんじゃねえと。俺が犬になるんだ。出た。てか痩せるけどね、痩せるね、それはね。てか1時過ぎたからもうやめますよ、ほんとマジで。ちょっとやべえわ、明日も明後日も仕事だね。77番、小学生に戻りたいですと。いいね、小学生の頃は。てかね、うちの小学校かなりキャラが、あの みんなあの人数少なかったけど濃かったんで、非常に、でもね、小学校、中学校がいいかな。小学校は小学校で面白かったけどね、でもやっぱりちょっとね、そう、まあつまんなくはなかったですよ。めちゃくちゃね、いろいろやってましたから、そう、いろんなことしてたもんな。マジで秘密基地っていうものを作ったことありますよ。って言って、なんつうの、秘密基地じゃないですけど、秘密基地と言ってた、ただの、 なんだ木材をいろいろね、固めた適当な小さいその人が、9人ぐらい入れる、建物ですけどね、ちょこちょこちょこちょこを作って中にテーブルみたいのを作って、何の意味もなく自分ちてめえんちに人呼んで、菓子食ってりゃいいじゃんっていうのなのに、わざわざそこに行ってまで、菓子持ってってそこで食うっていうねことをマジでしてましたよ本当に、小学校のあれは4年生ぐらいでしたかね。そうなんか木材置き場みたいなところの横にねその木材を少しかっぱらってやってたね、なんかもうちょっとボロボロになってるようなやつを。そうで無駄にね彫刻刀とか使い始めた時だったから木を削ってねなんかナイフ的なものを作ってたりとかしましたよ確か、その時は、うん、あとねなんかね弓を作ってみたいと思ってね弓作ってみたことあるよ確か。そうまっすぐ飛ばないんだけど当たり前だけど、そう、あの時何だろう、ハンター生活わかんねえけど、出た、モンハンかな。何しようとしてたんだ、あの時。あれで確かね、すげえなんか、近くのその、木材のその、とこのさ、現場のおっさんかなんかに怒られてね、次の日来てたら亡くなってたっていうやつがあって、あれはね、1ヶ月、2ヶ月ぐらいの話だったと思うけど、1ヶ月ぐらいかな。あったな。どういう流れでそういう風な流れになったのかあんまよくわかんないけど、あった、そういうのが。どこの山奥の原住民だっつってく、いやいやいや、あのね、あったんだ、山の方、近くに、小学校の近くに山があってね。山っていうほどすごい山じゃないんだけど、そのちょっと森みたいなところがあって、そこでね、そう、そういうのがあってね。片方の方は、その結構、それなりに家がバーって立ってんだけど反対側の方にさそうやって立っちゃうとねそうすごかったのあれだな。でいろいろやってたな。そう湿ったエロ本とかあったんですよ雨でね、そうそうそう探検みたいな、そうあれあったな懐かしいな。で78番がアシモがこける動画見たことあるけどかなり笑ったと。そうなんかああいうのがこけるとねなんかちょっと笑っちゃうところがあるんですよね。それで必死ですからね、ずっと命令でねあれですから。でその後立つのかなアシモってあんま知らねえけど。で79番、ゲロウジスのキャラも濃いですよと。ゲロウジスのキャラも濃いですか。まあ濃いですね、いろいろ言いますからね、いろんな方いらっしゃいますんでバラバラですからね、で、80番、今日の心理戦は40の圧勝でしたねと。2時までやろうよ、無理なら1時でもいいよっていうのでね、うん、てか俺そんなのなくてもね普通にやってたと思います俺こんだけレスついてたら。で81番を読んだから82番、1時までやっちゃったしもう30分ぐらいやっちゃおうよと。出た、また心理テクニック来た。てかそんなこと言われなくて今度はだってもう真面目にやべえから。そう一旦ね冷静になって断れって書いてあったでしょ。そう冷静になって、で83番、せっかく盛り上がってるしねと乗ってきちゃった。配信すればいいんじゃないだったら。で84番、そのエロ本おかずにしちゃってたんですかと。ねえ小学校の頃は買えませんからねそういうのだからね、当時はっていうねあんまり言わない方がいいです。はい、おかずとかね小学校でもそうだよね小学校4、5、6年だよね。そうそうそうそう。でもものすげえ危ねえとこなんだよ確か結構そうそうそう。でも捨てに来た人もすごいなっていうとこだった気がするの確か、あんたわざわざっていうね投げてもこんなとこ無理だしなっていうとこだったよ確か、うん。はい、というわけでね、なんでこの、変な終わり方だな。うん、まあ、しゃあない。とりあえず今日は読みたい本読めたんで、そこそこ。まだ、たくさんありますけどね、これ続けるかどうか知りません。 というわけでこの辺で終わりたいと思います。はい、聞いてくださった方ありがとうございました。お疲れ様でした。あとはあのスカイプ登録してくれた方もありがとうございました。ちょっと今日はねさすがにもうこのまま寝てしまいますけども、何かあったらよろしくお願いします。はい、というわけで、お疲れさんでした。切ります。一応需要あるかないか知らないけどアップ一応あの録音ファイルアップしたいと思います。別に一人でもね、てかなんだかんだで一人ぐらい落としてくださるんで、まあ、ゼロじゃないということでアップしたいと思います。はい、じゃあ、この辺でバイバイ。